私、未だにね、仮想通貨なるものを持っているんですけども、で、仮想通貨っつってもね、ビットコインってのが一番多分有名かなと思うんですけど、私ビットコインはね、昔は持ってたんだけど、今持ってなくて。で、今持ってる仮想通貨、ね、まあ、暗号資産。で、こちらはですね、モナコインっていうね、まあ、昔の2チャンネルのね、なんかキャラクター、モナーっていうのね、いたんだけど。まあ、そいつが、なんかちょっとキャラクターになってるモナコインっていうのがあるんだけど。で、モナコインを少々と、あとは一番持ってんのは、IOST っていうね。まあ、そういう、まあ、仮想通貨を持ってます。で、結構持ってますよ。まあ、価値はね、ガンガン下がってはおりますが、でも、持ってます。ね、IOST はね。で、ついこの間までは、1IOST っていうのがね、4円。日本円で4円だったのね。うん。だったんだけど、それが結構落ちてきてしまっていて、で、ここ最近は、1IOST が2円ぐらいになってたわけ。まあ、2円ってどうなるってことなんだけど、4円が2円だから、半額じゃん。だから俺の資産も半額になってるわけよ、その時点でね。だから大暴落ですよ。で、2円からまた徐々に下がりつつあって、1.7 円ぐらいをね、うん、1.7 円から2円ぐらいを行ったり来たりしてたわけ。で、まあ、こっからね、まあ、盛り返すだろうと。上げるための下げだと。で、私思っていたわけですよ。したらさ、この間さ、ちょうど休みの日かな？まあ、毎日ね、こうやって IOST の、まあ、金額をチェックしてるんだけどさ、で、今日も 0.7 円かとか、2円かとかね、見ながら、早く上がんねえかななんて思ってさ、ずっと見てんだけど。したらさ、その休みの日にさ、ふとね、その IOST のさ、今の金額を見たわけ。さあなんかさ、一気に、1IOST が 1.4 円になってるわけ。で、こないだ4円だったんだよ。それがま、2円ぐらいまで下がって、でも 1.4 円になってるわけ。一気にどうしたと思って。その、1.7 円っていうところからは、もう落ちなかったんだよね。その壁が厚くて、それ以上は落ちないみたいな感じだったんだけど、その壁破って一気に 1.4 円いったわけ。で、なんだこれと思って。で、めちゃめちゃなんか全体的に仮想通貨が下がってんのよ。でもこれは、ねえ、さっきも言った通り、上げるための下げだと。もうこれ以上下がることはねえぞと思って、1.4 円、今もう買い時だなと。バーゲンセール。ね、今買わないともったいない。ね、そういう思考もちょっとね、まあ頭よぎりまして。そして、逆に言うとね、これ以上 IOST 下がったら、俺が終わっちゃうわけ。ね。俺の人生が終わっちゃうわけ。だから、終わらないんだよ。人生ってそうそう。ということはだよ。下がったら終わっちゃうわけ。でも、そんな簡単に人間終わんないわけ。ということは下がらないわけよ。上がるわけよ。ね。もう謎理論なんだけどね。そう。下がったら終わっちゃうんだから。下がらないよ。ね。そんな終わんないな、人間。すぐにね。なので、ここは上がるんだと。ね。上がんねえとやべえんだと。だから上がるんだと。いうことを言い聞かせて、ここは、ね、強気の追加投資だと。思いまして。で、俺今年1年かけてさ、コツコツりそな銀行ね、借金あったんだけど、その、ローンをね、返してたわけ。で、返して、行ってたんですけど、また借りれる枠がね、復活するわけですよ。返せばすね、そりゃそうですよ。50万円まで借りれる枠があってさ、それをね、コツコツ返してるわけだからさ、それはまた借りれる枠が、ね、増えるわけなんですよ。借りちゃうよね。うん。りそな銀行からさ、20万借り入れてさ、で、IOST 追加投資っていうね、やってしまいまして。で、まあ、これで勝っただろうと思ってね。そしたらさ、なんかこの落ちた理由、その IOST というかね、仮想通貨全体が落ちた理由としては、何やらです、今回ですね、 仮想通貨のリーマンショックが起きたという話らしくて。ね、リーマンショックってすごい、ね、事件昔ありましたからね。もう株価とかがね、もう全部大暴落しちゃうみたいなありましたけど、だ仮想通貨版がそれが今回起きたってことで、そりゃ落ちるわなって話でさ。で、これ何かっていうと、FTX っていう仮想通貨の取引所があるんだけど、そこが破綻したんだって。破綻っていうか、まあ、なんか、民事再生法みたいなね、感じの、まあ、まあ言ったらでも破綻ですよ。っていうことで、まあ何やら、やべえと。で、気がつけば、ね、1IOST がね、1.4 円まで落ちちゃった。追加投資しました。そっからみるみる下がって、1IOST が今 1.09 円だって。ね。トータルでですね、私ね、今、これまで入れた金額、80万入れてんですけどね、IOST に。マイナス41万でございますと。おいおいおいおいっていうね。マイナス41万はちょっとやりすぎじゃねえかって思うんだけど、いや、私も思ってますよ。それでね、リスナ銀行借金返せんだからね、何やってんだって話なんだけど。まあ、そんなね、まあ、そんなこんなで、仮想通貨版リーマンショックを受けたね、私。実はですね、そろそろ、誕生日を迎えます。ねえ、あと1分ぐらいかな。で、誕生日を迎えるんでね。ちょっとタイトルコールをした後に、ね、ちょっと誕生日を祝っていきたいなと思いますんでね。そんな、ちょっと仮想通貨まみれのね、おじさんが、今日もね、ちょっとお時間ね、喋っていきたいと思いますからね。よかったら最後までお聞きいただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。というわけで、今、ね、タイトルコールをした後ね、ちょっと BGM 流れてる時に、0時を回りまして、本日11月15日、誕生日をめでたく迎えました。ありがとうございます。ね、まあ、そんなわけで、まあそんなね、仮想通貨が大暴落しようがね、年は取るんですよ。つうわけで、ね、ま、あまりね、私、生放送中に、まあツイキャスのコメントだったりとかね、YouTube ライブのコメントだったりとか、そういうのあんま見ないんですけども、まあせっかくね、リアルタイムで見てくれてる人がいますから、で、ちょっとこの辺コメントをね、ちょっと見ていこうかなと、ね、思うんですけどもね、いただいてますよ。ねえ、これラジオネームとか言っていいのかな？うん、ちょっと言っちゃうけどもね。ラジオネームね、わびさびちゃんね、お茶ありがとうございます。ね、お茶ってなんだって話なんだけどさ。ね、ポッドキャストしか聞いてない人わかんないよねって話なんだけどさ。ツイキャス。ね、最近、毎節という名の雑談をね、ツイキャスっていうところでね、やってたりするんだけど。で、その時に、そこでね、なんかなんだろうな、お茶とかね、うん、そういうなんか遅れたりすんのよ、うん、そういうのね、もうなんじゃろうかいだよね、すいませんね、だからお茶ありがとうございますね、誕生日なんでね、お茶もらいました、嬉しいですとかね、あと YouTube ライブのねコメントの方もねいただいておりますけどもね、ラジオネームひろちゃんさんね、誕生日おめでとうってね、ありがとうございます。とか、ね。あとは、タヌさん、ね。11月15日、お誕生日おめでとうございますってね。ありがとうございます。ね、ラジオネームガムさん、ね、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ね、あとは、ラジオネーム深夜121さん、ね。誕生日おめでとうありがとうございます。ね、まあ、そんなわけでね、 まあ、いろいろと、誕生日おめでとうのね、コメントいただきまして、私もね、42歳になりました。42歳ってさ、えぐいね。本当に。いや、いつも言ってるけど、40歳ってね、その一つの大台じゃない?だけど、40歳ってまだね、その気持ちがそんなんでもないのよ。去年39歳だったからっていう理由があるから。で、41になると、ちょっとあるんだよね。41になるともうきついのかな。うん。その前の年も40代だしね。もうアラフォーまっしぐらだからさ、もう逃げも隠れもできないね、40代になるんだけど、41で。で、42っていうのは、さらにそれが強まったもんだからさ、ちょっとしんどいよね。なんの、なんていうの、希望もないじゃん。若い頃は希望にね、やっぱ満ち溢れていましたから、なんかね、あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたいってなってたわけじゃない人間。だけどさ、40超えてくると、あれもしたくない、これもしたくない、もっとしたくない、もっともっとしたくないなるわけですよ。いや、本当に、何もしたくないわけ。歳取れば取るほどね。それは、なんだろうね。やっぱ体力の問題なのかね、歳取るとね。体力だったりとか、やっぱもちろんね。見た目もそうだし、体の中身、ね、臓器だったりとか、その辺もね、やっぱ弱ってくるし、ね、ちょっとしたことで疲れちゃったりするし、疲れは取れないしね。とかとか。まあ、いろいろあって、まあ、なかなかね、その、歳取れば取るほど、まあ、バイタリティがね、なくなっていくというか。まあ、そんなんだったりするんだけどさ。まあ、とは言ってもね、まだまだ人生長いですから。あとね、まあ、健康かどうかはわからないけどもね、あと40年ぐらいは生きるわけじゃない人間ね。今の平均寿命とか考えればさ。特にね、大きな病気とかしなければね、80ぐらいまで生きるわけじゃない。したらさ、まださ、まあ、言ったら折り返し、なわけだよね。40過ぎて折り返しになってさ、今ちょうどね、折り返し地点を回って、ちょっと走り始めたぐらいですよ。42歳なんてね。まだこっから、これまで生きた分ぐらい生きるわけだよね。だからそう考えたら、そんなね、なんか、体がついてかねえとかさ、言ってる場合じゃないんだよね。ついてくようにしないといけないんだよね、やっぱね。っていうのもあるからさ、やっぱ健康を考えてね、生きていかないといけないなって思うわけ。いや、本当に、その、もう疲れることをしたくないわけ。疲れることっていうのは、その頭が疲れることもしたくないし、体が疲れることもしたくないわけ。本当に体なまってくるんだよね、そうするとね。だ、もう悪いスパイラルなわけよ。ね、脳も使いたくない、体も使いたくないってなってるじゃん。で、それを続けてると、ちょっと脳を使うだけで疲れちゃう。ちょっと体を使うだけで疲れちゃうなっちゃうんだよ、今度ね。だからそれがもうずっとスパイラルになってって、結局何もしたくないになっちゃうんだよね。これ良くないのよ。だから今年42歳になったね、私なんですけど、まあ、正式に言うと誕生日はね、今日、11月15日ですけど、まあ生まれたのは、夜、ね、夜の20時26分に生まれました。11月15日のね。だから、まあそこがね、本当の誕生日というかね、誕生の瞬間なんだけども。42歳はね、もうちょっと、なんかこれまでの堕落した体を、ま、ちょっと見直したいなってのあるね。頭を使うとかね。だから例えば、本を読むとかね。本読んでないから。だって、俺昔は小説とか好きでさ、よく読んでたわけよ。でも、小説とかも本当に読まなくなっちゃったし、あとは、ね、運動とかね、だからその頭を使うってことで考えたら、小説とか、そういう本ね。 まあ、ビジネス書とかはね、たまに読んだりするけど、でもね、知れたもんだからさ。やっぱりなんかその、長編のね、小説とか読むと、やっぱ脳を使うんだよね。いろんなものを想像したりとかさ。だから、まあそういうのがね、最近本当になくなったの。俺、小説、読んだの最後いつ？って、思い出せないぐらい読んでないわけよ。あんだけ好きだったのに。なんだけど、ね、脳を使ったりとか、あとは、まあ、もちろん体、ね、まあ、ね、半年ぐらい前とかかな、卓球のね、社会人サークルとかに参加したことあったけど、まあ、それぐらいですよ。今年、体動かしたなんてね。あとは全然動かしてなかったから。いや、本当にね、まあ、ダイエットとかもね、してましたけど、今年はね、結構ね。でも、食事制限でするダイエットであって、体を動かしてのダイエットってわけではなかったんで、だからそこがあんまりね、良くないよねって思うので、今年は、やっぱ、頭もちょっと使って、で、体もちょっと使ってね。だから年取ってる人、年配の方ってやっぱりさ、ね、なんか、脳を使わないと、みたいなのあるじゃない？その、脳トレしないととかさ。で、ね、朝からね、その運動したりとか、ウォーキングしたりとかさ。やっぱ、あるんだろうね。その衰えっていうのが本当に、すごい体で感じるんだろうね。だからこそ、維持しなくちゃとかね、より良くしなくちゃって思ってやるんだろうね。普通に生きてたら、ほんと退化していくわ。っていうのは、すごい実感するんで、それのほんと入り口に来たなっていうところはあります。なんで42歳。うん、ちょっと頭使って、体も使って、ちょっと健康な状態をね、維持したいね。そんなね、20代の頃、30代の頃のように、なんか、まあその頃ですらね、あんまり覇気はある人間ではなかったけども。でも今と比べればね、全然覇気あったからさ。まあそのぐらいにはね、ちょっと今年持っていけるように、まあ若々しくいられるようにね、うん、頑張っていきたいななんてちょっと思いましたね。まあそんなね、こともあって、今週はですね、ちょっと本を読んだり、あと体動かしたりとかね、早速しておりまして、42歳になる前からね、ちょっと助走をつけていこうかなと思ってそんなことしておりますけども、いや今週何したのよって話なんだけど、ね、仮想通貨で大暴落してね、それで追加投資してね、オンギャーみたいになってるわけじゃないんですよ。それだけじゃないのね、マイナス41万オンギャーってそんなわけじゃないのよ。まあ、オンギャーしてますけどもね、しんどいよ。もうちょっとその話したかったけどさ、ね、ちょうどね、15日を迎えてしまったんでね、ちょっと誕生日の話をしたいなと思ってね、まあ、ちょっとやめてしまいましたけども、まあ、そんなんでさ、だまあね、ちょっと仮想通貨の話はね、まあ、これからまた上がってくことをね、祈ってね、祈りたいね。追加投資の20万とかしなければそんなね、傷を深くする必ねこともなかったからね。でもね、ちょっとワンチャンあんじゃねえかなと思ってね。まあ、追加投資しちゃうっていうのがね、これがギャンブラーの差がね、なのかもしれませんけども。まあ、そんなね、ところでございます。で、今週はね、いろいろあったんですけど、何をしたかっていうとですね、そうね、11月11日の金曜日、ね、何があったかっていうと、新海監督のね、新作、アニメ映画、スズメの戸締まり。これが公開されまして。まあ、それを見に行ったりとかもしましたしね。あとは、まあ、本。まあ、本つって漫画読んだりとかね。まあ、いろいろありましたね、今週もね。どの話からする？スズメの戸締まりの話する？ネタバレ、しないんで。ね。大丈夫ですよ。いや、本当に、まあ、ネタバレ、どこまでがネタバレなの？どこまでがネタバレじゃないの？ってすごい難しい話だと思うんだけど、 これはネタバレじゃないでしょうっていうぐらいの話しかしません。本当に、冒頭5分の話とかでも、やっぱネタバレだなって俺思うの。あるじゃん、例えばさ、じゃあ男の子と女の子が知り合って、で、その子たちがね、なんか力を合わせてこういうことをしていくんだよとかって、そういうなんか映画とかさ、アニメとかあったりするじゃない。それですら、やっぱネタバレだなって思うわけ、俺。最初の5分、10分の話でも。本当にまっさらな状態で、見たいよって人っているじゃない？だから、俺正直今回、ね、新海監督のその新作、ね、すずめの戸締まり、楽しみで、で、もちろんね、事前にチケット予約してさ、で、行ったわけ。でも、本当に、まあ、テレビとかも見てないからかもしんないけど、そのキービジュアルっていうのかな、その女の子が扉の前にいるみたいなさ、そのキービジュアルぐらいしか知らなくて、声優さんが誰が出るかとか、知らないし、そのあらすじとかも知らないし、どんなキャラクターが出てくるかとかも全然知らないし、何にも知らない状態で行ったわけ。今回。で、公開日ですよ。11月11日の公開日の、まあ、仕事があったんだよね、私ね、その日。なので、仕事終わった後で、20時50分からの回で、で、いつものね、お得意の、新宿にあります、バルトナイン。ここでね、見に行きまして。で、まあ、すごい期待してたわけ。っていうのも、俺、新海監督の作品は、まあ、ほぼ、ね、一応見てはいるんだけど、まあ、何個かはね、ちょっと見てなかったりするのもありますけど、まあ、ほぼ見ていて、で、一番好きなのは、君の名はなのね。ベタだけど。いや、他のもいいのよ。ことの葉の庭とかもいいし、天気の子もいいんですよ。だけど、君の名はって、あれは、すごい作品だと俺は思うわけ。ま、あんまり、その、なんだろうな、心揺さぶられなかったって人もね、中にはいると思います。だけど、俺は、あれは傑作だと思ってるのね。そのアニメ映画の傑作は、君の名は。で、例えば、普通のアニメのね、テレビアニメの傑作は何かって言うと、俺はシュタインズゲートだと思うんだよ。そういう立ち位置よ。シュタインズゲートか、君の名はっていうぐらい、なんかもう、なんていうのか、ちょっと、奇跡が重なってできた作品、って言ってもいいんじゃないかなっていうような作品だと思うの、俺は。君の名はって。まあ、シュタインズゲートもしかりなんだけど。だから、期待しちゃうのよね。本当に。その、新海監督の作品に対してね。でもね、難しいなと思うのは、その、前作の天気の子。すごい、だから期待した中で見に行ったわけ。で、天気の子、面白かったよ、もちろん。面白かったんだけど、でもやっぱりその君の名はを超えてくるかって言うと超えてこないわけ。でもまあ、いい作品、すごくいい作品だと思うよ。なんだけど、やっぱり期待の方が高くて、ハードル上がりすぎちゃってっていうのはあったと思う。とはいえ、ねえ、まあ言ったら順番で言ったら、その、ことの葉の庭、ねえ、まあ、あれもいい作品だよね。うん。で、君の名は、天気の子。で、来てるわけよ。全部、ハードルは上がってはいるけども、超えては来てるんだよね。ハードルを。いい作品じゃん、とはなるのよ。天気の子もね、もちろんね。良作ですよ。君の名は傑作。天気の子は良作。じゃあ今回のすずめの戸締まりはっていうと、見た皆さんどうでした？まあ、これから見るよって人とかね、いると思うし、 ねえ、スズメの戸締まりすごい良かったっていう人ももちろんいると思うし、そんな中、まあ、これは主観だからね、あくまで好み。なんだけど、やっぱハードル上げすぎちゃったのかな、やっぱ見た時にね。今回のスズメの戸締まりは、正直、ハードルを超えられなかったなって私は思ってます。君の名は傑作。天気の子良作。スズメの戸締まり。佳作かな？どうかな？みんなどう思ってんだろう？なんか違う視点で見たらもしかしたら、傑作って思えるかもしんないんだけど、なんだろうね。何が悪かったのか、何が良かったのか、っていうのが、まあネタバレになっちゃうからちょっと言えないんだけど、例えば一つ思うのは、新海監督の作品って、もうもちろんねストーリーとかもあるんだろうけど、でもやっぱりその背景の綺麗さってあるじゃん、すごく。で、俺背景の綺麗さって、新海監督の綺麗さって日常が綺麗なんだよ。街並みとかさ、そのいわゆる我らが普通に生活している生活空間がすごい綺麗に見えるのがすごく上手くてさ、なんだけど、正直今回その俺たちが生活している空間がすごい、あ、綺麗だなって思うような瞬間があったかっていうと、なんかそうではなくて、まあ、一部はね、その、なんだろう、例えばいつもね、新海監督だと、新宿か。ね、新宿とかが中心になってさ、ね、いつものね、ドコモタワーがね、映って、みたいな、そのパターンあるけど、まあ、今回もドコモタワーはね、一瞬映ってましたけど、でもなんかさ、ちょっと今回少し、そういう、都会の風景っていうよりもね、うん、また違う風景もね、結構あったりとかするんで、だからなんとも言えん。ね、その、新海監督のその、新宿を綺麗に描くのがうまいみたいなさ、あるじゃん。そういうのではなかったんだよ。俺の中ではね。まあ、そこだけにピンポイントで絞ってどうすんだいって話でもあるんだけど。とかね。なんだかわかる人はわかるんですよ。ビルと雨と、みたいなさ。そういうのがすごいうまく描けるね、人だなと思ってるから。まあ、それをね、評価する話ではないんだけど。とか、まあ、そういう、まあ、背景的なね、お話もあったりとか、あとは、もちろんストーリー。ストーリーがな、まあ、正直背景とか、作画とか、まあ、二の次よ。ね。良けりゃいいよ。ね、女の子と一緒。可愛いけりゃ可愛い方がいいよねって。美人だったら美人な方がいいよねって。ただ、まあ、おまけよ、そこは。ねえ、それは別にどこまで行ってもね、いいもんですから。ねえ、あって悪いものじゃないですから。なんだけど、やっぱストーリーかな。今回俺があんまり、ね、響かなかったのは。なんだろうね。難しいよね。そのネタバレありでお話しできる時がね、まあ、いつか来るのかもしんないけどね。さすがにまださ、でこの間の金曜日上映されてさ、金土日でね、今日月曜日だからこの時点でね、なんかみんな見たっつってね、じゃあネタバレしていくけどっていうのはできないじゃない、さすがにね。だしやっぱね、どういうキャラが登場してるか、ま、あの公式のねサイトを見ればわかるのよ。登場人物とかさ、声優さんとかね、出てくるからわかるんだけど、それすらもね、情報入れないで見たいよって人いるわけじゃない。だから俺は言わないけども、ただそのね、そのそれ以上の話してないかお前はってね、スズメの戸締まりそうでもねえぞって話してるぞって、それ前提で俺たちはこの後見に行くんかいって話になるかもしんないけど、でも別に、なんか新海監督の悪いところが出たかっていうと、そういうわけじゃないんだよね。 悪いところって何って話なんだけどさ。まあ、いわゆるバッドエンドみたいなさ、あるじゃない？でも、なんか、そういう感じだったかって言うと別になんか、その、胸くそ悪いとかね。そういうのは別にあったかっていうのは、そういうわけでもないし、俺の中ではね。まあ、結果どうなるのかはまた別なんだけど、なんか、ね、もやもやした感じだったかって言うと、まあ、そういう、俺は別にそういう感じでもないんだけど、ただなんかね、全体的に、ネタバレになっちゃうな、全部がな、言えないけどもさ。あとね、ちょっと思ったのは、これどこまで喋っていいんだろうな。まあ、でも、そのサイトでも言ってるから、これは、言っといていい話だと思うんだけど、ちょっとこの作品ね、地震の描写があるのよ。地震って揺れる地震ね。うん。で、緊急地震速報みたいな音が結構出るのね。なので、震災とかを経験した人とかは、で、それがトラウマになっちゃってるような人とかは、ちょっと見に行かない方がいいかもしれないね。結構、それ、なんだろう、ちょっと敏感になってる人はきついのかなと思った。だから、まあ別にね、本当震災とか、なかった人はいいけど、本当に現地でね、っていう人は、ちょっと、ヘビーかもね、その辺ね。なんていうのは、それはまあ、ネタバレっていうか、注意喚起だと思うんで、そこだけちょっと気をつけていった方がいいかなって思う。うん、普通に。パニック起こしちゃうね、可能性あると思うんでね。あんまり。やっぱ緊急地震速報とかってちょっとね、震災とか関係ない人間にしてもさ、なんか来るものあるじゃない、なんか。ビクってくるじゃない、すごく。だからね、まあまあそんなんがね、ちょっと描写としてあったりしますから、それ気をつけてねって話もありますけど。だ結局何だったんだいって話なんだけどさ、もうネタバレゼロで、ねえ、ダラダラとわけわかんないね、お話ししちゃってるんで、あれなんだけど。なんか、例えばなんだけど、名前だったりとか、名前、あだ名、わかんないけどね。例えばもう全部ネタバレになっちゃうな。ダメだな、これな。結構あるのよ。例えばこの名前がね、なんか、なんでその名前とかね。あと、結局、最後まで、そうなった理由って結局何だったんみたいな。なんかもうちょっと、作中に出てきてもいいんじゃないのなんていうこともあったりとか、ね、それで最後まで別に語られなかったりとか。いろいろあったりするんで、なんかそういう細かいところもあったりとかするし、あと、例えばなんだけど、ネタバレになるかどうかわかんない。例えばだよ。人間はさ、水の中にさ、ね、靴で水の中を歩いたら、靴の中びちゃびちゃになっちゃうじゃん。で、靴の中びちゃびちゃになるってことは、靴下もびちゃびちゃになっちゃうじゃん。で、その状態で、靴脱いで、例えば家に上がったりとかするじゃない。するとさ、家の中びちゃびちゃになっちゃうじゃない。とか、なんかそういうなんか細かい話とかも、気になっちゃうかな。今までの作品だったらね、そんなこと全然ないんだけど、なんか、ちょこちょこと気になっちゃうかなーなんていうところも多々あって。ねえ、そのなんか濡れた靴下で家の中上がったらびちゃびちゃになっちゃうと思うけど、ならないんかいって、ちょっと思ったりとかね。そういうちょっとシーンがあってとかするんだけど。とかね。そういうの積み重ねかもしれないね。そういうなんか、ちょっとした細かいことが気持ちよく進んでいれば、矛盾なく進んでいれば気にならないし、もっとストーリーをね、楽しめるのかなって思ったりするけど、そういうなんか、 ちょっとした矛盾だったりとか、うん、あ、そういうのがね、少し多かったのかもしれないね、もしかしたらね。それもあって、うん、ちょっとかな、うん、他にも多分あ、いっぱいあるんだろうな、そういうちょっと矛盾じゃないけども、もう少し納得させてくれよなんていう描写も多かったような気もする。うん、ちょっとファンタジーなんだよ、今回俺の中では。まあ全部ね、今までファンタジーよ。ね、君の名はだってね、その、もう今見てない人いないと思うから言うけどさ、その、ね、男の子とね、都会の男の子と田舎の女の子がね、中身入れ替わっちゃうとかさ、ファンタジーじゃん。天気の子だってね、天気、まあ操っちゃうっていうかね、晴れちゃうみたいなさ、そういう子が出てきたりとかするわけじゃん。だからファンタジーなんだけど、だ今回ももちろんファンタジーな、そういう意味ではね。だけどな、なんだろうね、一番もしかしたらちょっと思ったのは、共有できてないっていうところなのかな。例えばね、この話まだすんの？ちょっとね、まあまあ、せっかくだからね、少しするけど。あの、君の名は、よりもわかりやすいのは天気の子なのかな？天気の子が、天気を、ちょっと操る、ことをする、ときに、周りの人たち、ね、他の、あの、一般人たち、は、その天気を共有するんだよね。言ったら、天気の子が晴れさせたと。したら、周りにいる人ももちろん晴れてるのを体感してるわけよ。なんだけど、今回のスズメの戸締まりに関しては、そのファンタジーなことがちょっと起きた時に、周りの人たちがそれを体験してるかっていうと、なんかそういう感じでもないのかなって思うところがあるんだよね。もちろん一部は体感するんだよ。なんだけど、なんかもう少し目に見えて、なんかみんながみんなそのそれを体感するというか共有できるというか、そういうシーンでもないから、うん、なんかそういうところだったんかもな、もしかしたらな。なんて、ね。まあ、この辺の話がね、ちょっと、もう、ほんとふわーっとしてね、オブラートを、オブラートで包んだようなね、そんななんかふわっとした感じになっておりますからね。ちょっと、ま、スズメのね、戸締まりに関しては、まあ、この辺で終わりにしたいと思いますけどもね。でも、まあまあ、あっという間はあっという間よ。別になんか、退屈だなーとか思ったりとかしないんだけど、全然。いい作品なんだけど、やっぱりちょっとね、期待しすぎちゃったんかなっていうところに落ち着くのかな、結局ね。まあ、ぜひちょっとスズメの戸締まりね、これから見るって人もいると思うし、もう見たよって人もいると思うんだけど、どうだったかね、お便りとかいただけると嬉しいな。うん。ちょっとみんながね、どんな風に思ったのかななんていうのは、ちょっと気になるなぁなんて思っておりますんでね。まあ、よかったらお便り欲しいなぁなんていうところで、お便りの宛先なんですけども、こちらね、メールでお待ちしておりますんで。で、メールアドレスは、いつものね、通りへ、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。で、リアルタイムであればね、お便りの方読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんでね。で、まあ、ちょっと天気の子じゃないね。スズメの戸締まりに関しては、普通にプライベート的なね、お便りとかでもいいんで。やっぱネタバレになっちゃうと思うんでね、どんな感想でも。だからちょっとご紹介はできないかなと思うんだけど、なんか一言二言とかね、うん。自分はすごい好きですね。今までで見た映画で一番好きですとかね。そんなんでもいいし。ね。じゃ、パルさんの言った通りちょっとね、ハードル上がりすぎちゃってたんで、あまりね、そんなにインパクトはない感じでしたとかね。なんでもいいんでね。ちょっともらえたらね、 皆さんの意見ね、ちょっと見れたら嬉しいななんて思っております。じゃそんなんで、ね、天気のこの話は、ね、まあ、このぐらいにしてですね、他に今週あったお話なんですけども、今週はですね、まあ、他にもいろいろありましてですね、ちょっと漫画をね、読んだんだけど、今週。まあ、いつもお前漫画読んでんだろうって話なんだけど、そう、私はね、なんだかんだで、まだ漫画読んでんだよね。うん。まあ、毎週火曜日はね、ピッコマでやってる、テムパル、アイテムの力っていうのをね、読んでたりとか、で、水曜日はね、サンデー、ね、サンデーはね、まあ、読むものが少しずつ減ってってはいるんだけど、あれ終わっちゃったんだよ、みんな。B ブルース。サッカー漫画の B ブルース。あれね、つい、何週間か前にね、終わってしまいました。1ヶ月ぐらい前かな。ね、数週間、1ヶ月前ぐらいに終わってしまいましたんでね、ちょっとね、俺が大好きだった作品が1個終わって。まあ、その代わりね、メジャー、ね、メジャーがね、ちょっと再開し始めた、メジャーセカンドがね、再開し始めたんで、まあまあ、ギリセーフみたいなね、のもありますけど。まあそんなんで、ね、漫画は読んでるわけですよ。で、あとはね、今、ワンピース。ね、ワンピースもね、無料期間とかあるからさ、今、海、ね、海の方行ってますから、竜宮城みたいな方行ってるからね。だから、それもね、ちょっと読まないといけないのもあったりするんだけど。そんなんで、まあ、結構意外とね、日常から漫画とは触れてはいるんですけど、ただ、そんな、ね、まあ、それ以上ちょっと読もうというか、ね、十分今読んでるね、漫画でもう、十分お腹いっぱいだし、新たな漫画を読もうなんてなかなか思わないんだけど、まあもちろん新作とかもね、もちろんそうだし、旧作もそう。昔のね、漫画とかで読んでないのとかも結構あるわけだよね。でも、まあなかなかね、読むタイミングもないななんて思ったんだけど、今週ちょっと旧作をね、見る機会があって。っていうのも、まあ、たまたまね、ここ最近で SNS をね、ちょこちょこ見てたら、そのフォローしてる人がさ、つぶやいてた内容でね、江口久志先生、ね、漫画家、イラストレーターのね、江口久志先生っていう人がいるんだけど、この人の、なんか写真がね、この人の描いた絵のね、写真とかが、結構なんか SNS で投稿されてるのを見て、で、よく、見るのよ。江口久志先生の絵もちょこちょこ目にすることもあるし、で、やっぱポップカルチャーみたいなね、ところの立ち位置ですごくなんかやっぱ絵が出てくるし、で、江口久志っていう人の名前もやっぱりよく耳にするわけだよね。なんだけど、俺は江口久志さんっていう人の作品を読んだことがないわけ。なんか読む機会がなかったの。まあ、ちょっと俺よりも年配なんだよね、その世代で言ったら。だからもちろんね、通ってこなかった理由にはもちろんそれはなると思うんだけど、だってね、私が、ま、子供なんてね、なんだろう、コロコロコミックから始まり、コミックボンボンから始まりね、まあ、ジャンプサンデーマガジン行って。ヤンジャンヤンマが行ってみたいなさ、あるじゃない。でそっからなんかいろいろあってアフタヌーン行っちゃったとかいろいろあると思うんだけどね、コミックガンマ行っちゃったみたいなね、そういうのもあると思うね。コミックバンチ行っちゃったとかあると思うんだけど、ただやっぱりまあ、小学生ぐらいからじゃない、漫画なんて読み始めるのはさね、文字も読めないわけだからね、 ちっちゃい頃はね。だからさ、まあ、小学生なってからぐらいでね、漫画とか読み始めると思うんだけど、だから俺がね、1980年生まれなわけだからね、まあ小学校1、2年、3年生ぐらいからね、読んだとしてもだよ、まあ9歳ぐらいなもんですよ。 だ1989年ぐらいで連載されていた漫画とかだからわかるんだよね、俺はね。でも、まあ言っても俺、あれか、コミックボンボンと小学校1年生で読んでたもんな。うん、だから小学生1年生の6歳ぐらいか。ぐらいからやっている漫画だったりとかすれば通ってると思うんだけど、まあ江口久志先生に関してはもうちょっと前なんだよ。だから通ってこなかったってあるんだけど、でもね、さっき言った通りなんかポップカルチャーみたいな感じのさ、ところでやっぱし名前出てくるし、絵も出てくるし、って考えると、やっぱり、ね、ちょっと通っておくべき道かなと、読んでおくべき作品かなと思って。で、江口久志先生の代表作ってあるんだけど、で、代表作が、すすめパイレーツとかっていうのがあるのと、あと一番今有名なのは、ストップひばりくんっていうね、作品があるの。で、まあ、このラジオを聞いてるね、リスナーの人たちは、まあ、おじさん多いと思うんで結構ね、ストップひばりくんは知ってるよみたいな人いる、多いと思うのよ。まあ、読んだことあるよ、ないよ、まあ、分かれると思うけども。名前は聞いたことあるよ、みたいな人もね、結構多いと思う。若い子たちはね、わかんないと思う。だって、ストップひばりくんって、連載されてたのが、1981年なんだもん。俺が1歳なんだもん。そん時にやってた、漫画なわけ。これ多分少年ジャンプでやってたやつなんだけど。で、ストップひばりくんっていうのがあって、これよく見んのよ、本当に。江口久志先生のなんか可愛い女の子のイラストで、結構なんかストップひばりくんの絵とかを見るわけで、魅力的なね、その女性というか、ね、女の子のイラストがね結構あって、可愛いなーって思ってさ、綺麗だなーと思って、なんか魅力的だなーと思って、だからちょっとね、そんなどんな漫画描いてんだろうって気になってたわけ。なんかイラストレーターみたいな感じがすごいしてたわけよ、江口久志さんってね。なんだけど、それね、漫画も描いてるってわけだからさ、どんな漫画描いてたんだろうってわかんないからさ、で見たいなと思ったわけで、なんかね、今そうやって例えばワンピースとかだってさ、無料で見れたりするわけじゃない、期間限定だったりとかするけどさ、そういうアプリとかでね。っていうことは、なんかストップひばりくんとかも、なんか無料で公開とかしてたりしないかなと思って。で、ちょっと探したわけ。で、そういうのないんだけど、たまたま見てたらですね、Amazon の Kindle、ね、電子書籍。Kindle の Unlimited っていうさ、1ヶ月980円で、まあ、小説とか雑誌とかね、漫画とかが読み放題になるっていうサービスがあるんだけど。で、その中に、まあ、漫画ってね、あんまり読み放題にならないんだけど、なぜかね、ストップひばりくんがね、全巻読み放題になるっていう、ね、情報を私見つけまして、いいなと思って。ね、ストップひばりくん無料でね、無料じゃないけども、まあね、お金かかるけども、ね、Kindle のアンリミテッドでね、読み放題になるんだったらいいじゃんと思ってさ。で、じゃあちょっと入ろうかなと思ったら、なんかキャンペーンやっててさ、本来1ヶ月980円なんだけど、なんか2ヶ月間99円で見れますみたいなね、お試し期間みたいな。そのキャンペーンがあって。じゃあそれ入ればね、ストップひばりくん、ね、まあ、2ヶ月もかからんからさ、読むのにさ。ね、99円で読めんじゃんと思ってさ。で、早速加入して。で、ま、いろいろ見たわけよ。Kindle Unlimited ってどんな作品をね、読めたりするんだろうなんてね、ちょっと見てたら、結構ね、ラインナップ良かったね。まあ、もちろん漫画とかは少ないは少ないのよ。例えば、1巻とか、1巻から3巻とかね、1巻から5巻とか、そういう ぐらいは読めるんだけど、その一巻から最終巻まで読めるかとかっていうと、そういう作品は結構少なかったりする。昔のね、ほんと昔昔の作品だったら、まあ見れたりするんだけど、でもまあ最近というかね、近年の作品は結構まあ少ないかなと思うんだけど、でもまあ雑誌とかはもちろんね豊富だし、あと小説結構いいのがあって、俺が好きなあの森博先生、すべてが F になる、もうアンリミテッドでこれ読めるし、あとは岸優介先生ね、私好きでね、ずっと本買ってね読んでましたからね、青の炎とかね、あとは新世界よりとかね、黒い家とかね、まあ、いろいろありますけど、その岸優介先生の作品もアンリミテッドで見れんのよ。だから新世界より見れんのよ。結構いいよ、そう考えると。ぜひね、岸優介先生よね、俺がね好きなベスト3は天使のさえずり、そして、青の炎、そんで新世界よりが好きかな、うん、俺はね。でも結構人それぞれで、まあ、初期の頃のね作品はね全部すごく評判いいんで、まあ、もしアンリミテッドでね小説読むってなったらね、岸優介作品をねちょっと昔から発表された順番に見るのが一番いいんじゃないかなと思ってます、私は。で、新世界よりまではちょっとね見てもらいたいなって思うようないい作品が多いなと思って。で、俺あの頃さ、よくそういうミステリー系のね小説読んでたからさ、ハサミ男とかね、これ作者全然違いますけど、で、ハサミ男もね、アンリミテッド公開されてたりとかして、結構ね俺が通ってきた小説とかはね結構読めるようになっててさ、で嬉しいなぁなんて思って。で、漫画は漫画でね、ちょっとし、いろいろ調べないとね分かんなかったところあるんだけど、ベルセルク、ベルセルク多分最終巻というか本当に最後の方まで無料で見れる、それいつまで見れるか分かんないけどね、ベルセルクは多分ほぼ最終巻の方まで、アンリミテッドで読めるから、俺何巻止まってんだろうね、20何巻とかで止まってんのよ多分。だからね、ちょっと今改めてベルセルク読み直すってこともできるしね、すごくない？2ヶ月間99円、まあこれキャンペーンだけど、本来だったらまあ1ヶ月980円で、森博氏も岸優介もベルセルクも読めるわけよ。いや1ヶ月じゃ読み切れねえよってね、980円とかのね価値を全然超えてるよねっていうぐらいのいいラインナップで、あとはね昔ね、俺コミックバンチっていうね雑誌をよく読んでたんだけど、でもうねコミックバンチ今ね一回廃刊になったんかな、でなんかいろいろ変わったけども、でも結構いろんな作品があの頃あって、でドラマ化とかもされたやつでね、多分ウロボロスとかねあるし、あと結構好きだったのがウッドストックっていう漫画、バンドの漫画なんだけど、あとはこれもドラマになったかな、グラメ、なんか宮廷料理人みたいなやつね、なんかね宮廷じゃない、まあ、そんな感じのやつだったりとかで、この辺も最終巻まで多分読める、アンリミテッドで。だから俺ね、バンチ途中でそうやって離脱したからさ、廃刊とかなってね、でその後ちょっと追えなかったから、そのウロボロスもウッドストックもグラメも完結まで読めてないのよ。だからこれ読めるじゃんと思って、これちょっと嬉しいんだよね。とかあとは漫画太郎先生のミトコンペレストロイカ、これもね最終一応全部読めるっぽいっていう、ちょっと今挙げただけでこれだから 意外と、まあ、これ読むだけでもさ、じゃあ全巻ね、それ今開けたやつ全部読むの何ヶ月かかるって話じゃない？って考えてるだけでも、Kindle のアンリミテッド、いいじゃん。ってなったわけ。で、そこに、さらにね、さっき言ったストップひばりくん。これも読めるわけよ。ねえ、ちょっとアンリミテッド舐めてたなと思ってさ。で、そんなんでさ、ねえ、まあまあ、ちょっといろいろ漫画とかね、小説とかもね、読んでいきたいななんて思いつつも、じゃあ、でもまずは、ねえ、一番のね、このアンリミテッド入るきっかけになった、江口久志先生のストップひばりくん。これ読まなきゃと。で、ストップひばりくんって、普通の単行本だとね、4巻出てるんだって。そんな多くないのよ。多くない割に、なんだろうね、すごく名は通ってるっていうかね、その、いわゆるカルチャー界隈。なんかジャパンカルチャー、ね、ジャパニメーションじゃないけどね、漫画だからね。でも、例えば、ビレッジヴァンガードとかでさ、そのね、著名ってかちょっとマイナーかもしんないけど著名な、界隈では超有名なイラストレーターとか漫画家って結構特集されるじゃない？そういうなんか、センスある人は見てますよみたいな漫画。その中に絶対、江口久志さんの作品って多分入ると思うんだよね。イラストだったりとか漫画とかね。で、そこでストップひばりくんで出てくると思うの。でもね、言っても4巻なのよ。で、まあ、つい先日って言っても10年前なんだけど、ね、ストップひばりくん自体は1981年から1983年のね、ちょっと短い間ではあったんだけど、連載してて。なんだけど、結局ね、完結してないのよ。だから途中でね、まあいろいろあって、完結しないで終わっちゃったんだけど、でも、その、まあ最終話、っていうのが、本当になんか、最終話自体もちゃんと収まってなくて、終わっちゃったのよ。で、これが、2010年に、コンプリートエディションっていうね、やつで、まあ、再編集みたいな形でね、漫画が出たのよ。で、これで、まあ、それ言ったら完全版みたいなもんだよね。コンプリートエディションつってさ。で、これが、全3巻なわけ。だ4冊あったものが、まあ、再編集されて、ね、それで完全版になって3巻になってね。で、発売されたんだけど。で、このコンプリートエディションの3巻の最後に、その、まあ、言ったら最終話だよね。最終話がちょっと一部ね、加筆されて、本当に一応ま、一つの区切りというかね、がつきましたっていうものがあるらしい。ということで、で、今回そのね、Kindle Unlimited で見れるのは、このコンプリートエディション。これが公開されてます。なので、よかったと思って。で、ストップひばりくんの表紙。表紙がいいのよ。表紙の絵が可愛いのよ、すごく。ね、その、まあ、主人公のね、まあ、ひばりちゃんが、表紙にね、いるんだけど、そりゃもうね、すごく可愛い女の子。の絵が描いてあって、やっぱなんかね、すごく魅力的なんだよね、絵が。でもこれって多分、その連載当時の絵じゃないと思うんだよね。今の2000年代に入った江口先生の絵なわけ。だから、昔、ね、1981年の頃の絵ってどんなもんなんだろうってね。で、見ると、やっぱりちょっとね、古臭い絵ではある。やっぱりそれはね、そうだよ。昭和の絵なんだから、それはさ。なんだけど、で、ギャグ漫画なわけ。で、どんなギャグ漫画かっていうと、ストップひばりくんってね、その、まあ、ひばりちゃん、ひばりくん、ね、なんとも言えないんですけど、そのなんか、 極道の家、なんかね、その主人公の男の子がいるんだけど、で、その子が、そのお母さんがね、病気で亡くなっちゃうのかな？で、亡くなっちゃって、まあ、身寄りがなくなると。そしたら、そのお母さんのね、知り合いの、おじさんがいるんだけど、そのおじさんにお世話になりなさいって言われて。そんでそのおじさんの、家に、まあ、居候じゃないけどもね、お世話になりますと。なったんだけど、そのおじさんの家っていうのは、ヤクザの家なのよ。ヤクザの親分なのよ、そのおじさんって。で、そこにお世話になることになったんだけど、そこには、まあ、美女がいっぱいいると。おじさんの娘たちがもう美女なわけよ。で、美女と。で、その中でも一番美女なの子がいるんだけど、で、その子がひばりくんなわけ。なんでくんなのって話なんだけど、この子はすっごく、可愛いんだけど、まあ、男なんだよね。いわゆる男の子。ね、男の娘と書いて男の子。で、これはひばりくん。ね。まあ、ひばりちゃんなんだけど、ね、実は男なんでひばりくんなわけだよね。っていうような、その、ひばりくんと、その主人公の男の子のね、まあ、なんていうのが恋愛、ラブコメディ、ギャグ漫画、みたいな感じなんだけど。で、まあ、そんな話なんだけどさ。だから、いわゆるその男の子ブームってあるじゃない。まあ、どこからがブームかわかんないけど、ね、今となってはね、2022年、今現在、男の子っていうのジャンルがあるわけじゃない、もうさ、なんか。ねえ、だが男だ、みたいなあるわけじゃない。それの本当の先駆けっていうのが、一番最初のものが、ひばりくん。なんじゃないかって言われてますね。もちろんもっと前にもしかしたらあったかもしれないけど、ただ、その、本当にその有名になって、ここまで有名かつ、やっぱ可愛い。うん。男の子なんだけど可愛いっていうのが、満場一致で可愛くて、だが男みたいな。っていうぐらい本当にアイドルみたいなさ、感じだ。当時、どういう扱いだったんだろうなと思って、ひばりくんって。だから俺よりもちょっと年上の人、10個ぐらい年上、なんか50歳ぐらいの人たちに、もし話を聞く機会があったら、ね、ストップひばりくんって当時どんぐらい人気あったのとかね、ひばりくんって可愛いよねとかね、ちょっと聞きたいなと思って。で、漫画読むとさ、まあ、ギャグなんだけどね。ギャグなんだけど、やっぱりその、男なんだけどね。男のひばりくんと、やっぱそこにひばりくんにね、ちょっとときめくんだよね。男なんだけど。やっぱ可愛いんだよ、なんか。でも男なんだよ。まあ難しいところなんだけどさ。だから、なんか、ストーリーっていうのがそこまであるかっていうとそうでもないんだけど、ギャグ漫画だからね、言ってもね。なんだけど、やっぱりなんかひばりくんのキャラが立っていると、まあ、全部のキャラが立ってんのかな。ストーリーがなくても全部のキャラが一応立ってるから読めるんだよね。意外とその昭和の漫画なんだけど意外と読めて、でひばりくんがやっぱり可愛いんだよね。うん、とかだからまあね、男の子今でね、この令和の世の中だからさ、その、性のね、多様性みたいな、いろいろ言われたりするけど、やっぱ、昭和の頃だからさ、表現とかもね、結構えぐくて、その、男の子が女の格好をしてるとかっていうことが、もう、変態だって言われてるからね。とかね、まあなんかいろんな、今だったら、非難、ね、殺到すると思うけども、でもあの頃であれ、あの表現をしているっていうのはすごいなと思うし、やっぱりそのね、男のひばりくんが、すごく魅力的に見えるっ ていうような作品の内容だったりとか、やっぱし絵もやっぱりまだそんなにね、可愛いかっていうとそこまでじゃないんだよ。でも可愛く見えてくる、どんどんっていう、なんだろうね、やっぱりその頃からそのイラストとしてね、江口久志先生が描く女の子のイラストっていうものがやっぱなんか引きつけられるもんがあったんだろうなと思って、だからまあそこまでその激烈に今見る江口久志先生のね、ちょっとまあググってもらうと出てくるけど、江口久志先生のね、女の子の可愛いイラスト、例えばなんかよく見たことある絵だと銀杏ボーイズとかのアルバムのジャケット描いたりとかもしてたりするんだけど、とか最近だと、近年だとサニーボーイっていうアニメがあったんだけど、多分あれのキャラデザしたんじゃないかな、とかで、あと今千葉にある千葉県立美術館で江口久志先生のなんか展覧会みたいなのね、ちょっとやってたりするんだけど、とかまあまあいろいろあるんだけどさ、まあ結構見たことあるようなね絵も多いと思うんだけど、昔なんかデニーズのメニューのキャラクターとか書いたりとかね、まあいろんなのやってんだけどさ、まあ可愛いのよ女の子は、すごく。でやっぱそれは漫画にも出てて、ひばりくんはすごくなんか魅力的にね書かれてるなぁと思って、でなんだかんだでまあコンプリートエディション第全3巻で読みまして、うん、結構良かったよね。古い漫画、まあ、古い漫画ありきたりのねパターンいろいろあるよ。なんかね漫画の中に作者が出てきちゃうとかさ、まいろいろあるんだけどさ、でもそういうの差し置いても、うん、まあいいのかなって思って。で、まあ、ちなみに。ね、さっきちょっと、スズメの戸締まりの話したけど、このストップひばりくんに出てくるね、その、極道の家庭なんだけど、その、ひばりくんはね、一応長男なわけ。で、あと女兄弟なんだけど、他はね。で、長女、次女、三女、までいるんだけど、三女の、ま、何歳ぐらいなんだろう、小学生ぐらいの女の子なのかな、が、スズメちゃんって言います。そうだ、ちょうど、このタイミングでスズメ、ねえ、スズメの戸締まり見てるときにスズメちゃん出てくるんだと思ってさ。こんなパターンあるんだなと思って。ねえ、ちょっと思いましたけど。可愛いのよ。スズメちゃん。ねえ、戸締まりじゃない方ね。うん、戸締まりの方も可愛いんだけど、ストップひばりくんに出てくる、その三女のスズメちゃん。小学生とかのね、ちっちゃい女の子なんだけど、可愛いんだよね。うん。やっぱりなんか女の子を魅力的に描くっていう能力がちょっとね、すごい飛び抜けてるんだろうなぁと思って。だそんなんでね、江口久志先生にちょっと触れるというね、まあ、そんな今週でございまして。まだね、多分見たことないよって人も多いと思うんだよね。多いのかわかんないけど、ね、リアルタイムで見てなかったら多分見ないと思うのよ。なんだけど。まあ、3巻ぐらいで終わるしね。で、やっぱりそういう、なんか、言ったらね、ちょっとアングラなカルチャーというかさ、そういうものを、やっぱり、ね、ちょっと吸収していきたいとかさ、ちょっと触れておきたいとかね、いう人いたら、ストップひばりくん、まあ、見てない人も、どうなんだろうね、見てる人が多いのか、見てない人が多いのか、ちょっとどっちかわかんないけどさ。言ったらでもなんか、まあ、ここと比較するのは違うかもしんないけど、その、ね、アニメ映画でアキラってあるじゃない？大友先生の。だから、アキラとかと同じようなポジションなんじゃない？その、言ったら、カルチャー的なところで言うとね、うん、時代もそうなんだろうけどさ。だからなんか、ね、そのビレッジヴァンガード的に言えばさ、特集されるべきそのイラストレーター漫画家としてね、 ね、アキラの大友先生ももちろんそうだし、ね、今回の江口先生もそうだしね。そういうところで取り上げられるような、ね、すごく、まあ、レジェンドな、ね、あの人ですよっていう話なんでね。まあ、そんなのも、Kindle のね、アンリミテッドで読めますんで、まあ、よかったらちょっとね、見てもらったら、なんか、目覚めるものあるんじゃないかなと。ね、男だけど、魅力的。うん。ちょっと恋しちゃうんじゃないかなと思うわ。もし、だってさ、今だからこそ可愛い女の子とかって漫画いっぱいあるけどさ、あの頃、1981年の時点で、今見ても可愛いなって思えるような女の子、まあ、男の子、ね、が、いたらさ、俺恋しちゃうと思うんだよね、漫画に。でも、その恋した相手ってのは漫画だし、さらに男の子なんだよね。それが、1981年、言ったら昭和56年か。ね。昭和56年の時点で、出てたって考えると、結構、ね、なんか漫画の価値観を変えたというか、いう作品なんじゃないかなと思う。リアルタイムで見てないだけにね、ちょっとわかんないけど。ね、俺のね、中での男の子ってさ、あの、バーコードファイターだからさ、俺の中でね。うん。で、その、ストップひばりくんからは随分先になっちゃうけども、10年ぐらい先なんのかな？ね。コロコロコミックで連載していたね、バーコードファイターっていうのがあってね。で、あの、バーコードで戦うさ、バーコードバトラーっていうね、ゲームがあったんだけど、それのね、漫画があって、で、すごい、面白かったのね。バーコードファイターって。で、ここに出てくるヒロインの子がいるんだけど、この子がアリス川さくらちゃんっていう子がいるんだけど、この子もね、男の子なんだよ。俺はこの子が最初なんだよね。男の子っていう認識は。男なんだけど、女の子よりも可愛い。ね、男の子。っていうのに遭遇したのは俺のバーコードファイターだからさ。だからその前からね、ひばりくんはあったわけで。だからなんかね、歴史ってあるなと思って。で、それで言えばね、あとはね、さっき俺、あの、テレビアニメでね、傑作はシュタインズゲートだとか言ったけどさ、シュタインズゲートにもね、あの、男の子出てくるからね、ルカくん、ね。で、ルカくんは、ね、だが男だっていうね。そういうセリフがね、ありましてね。女の子よりも可憐なんだけども男っていうね。だ三大、俺な三大男の子は、ひばりくん、ね、さくらちゃん、で、ルカくん。この三人かな。ね。危ないね、目覚めちゃうね、もしかしたらね、男の子にね。まあ、下手なね、なんか、女性よりも、男の子の方が可愛い説あるからな。言ったら。もちろん、可愛い女の子には勝てないよ。だけど、可愛くない女の子には勝てるよね。男の子。なんて言ってるとね、またその毛があるのかって話になっちゃうんでね。あれなんだけど。俺もね、もう42歳になりましたからね、今日でね。ちょっとで、彼女もね、もう10年以上いませんから。まあ、こじらせてきてるかもしれませんからね。まあ、もしかしたらちょっと男の子に走る可能性もね、ゼロじゃないかなと思いますけども。まあ、そこに愛があれば、ね、縁やないのかって話もね、ありますからね。ひばりくんのね、やっぱテーマとしては、その、やっぱ男性だけど、愛はそこにね、生まれるのかみたいな。いうのもね、テーマとしてあるっぽかったからね。まあ、私もね、そういうのを目の当たりにして、ねえ、ちょっとどういう風に心境変わっていくのかななんてね、ちょっと思ったりはしますけどもね。まあ、変わらんけどもね。ね、男の子は別に好きにならんけども。まあ、そんな、ね、ことでした。ちょっとね、千葉で、江口久志店、みたいなのちょっとやってるので、ちょっとね、行こうかな、なんて思ってます。っていうのも、その私ね、その今、今日誕生日迎えまして、で、先週もちょっと言ったんだけど、俺、誕生日何しようかなって。で、一週間ずっと考えてたの。 せっかくね、まあ、今日の火曜日、15日の火曜日と、明日のね、16日の水曜日、休みなのね。連休なわけですよ。なので、有給も取ったしね。で、せっかくだからなんかね、連休じゃないとできないこと。で、せっかくのね、平日休みだからこそできること。なんてのはないかななんて思ってね、一週間ずっと考えたんだけど、なんもなくて。で、ま、ちょっと考えたのは、例えばね、前々から言ってましたけど、俺サンリオピューロランド行きたいのよ。ね、ちょっとおじさん一人で行くのもね、面白いかなと思うし、ラジオでも喋れるしね。だから、サンリオピューロランド行きたいなと思ったんだけど、で、せっかくね、誕生日にサンリオピューロランド男一人で42歳のおじさん行くのね、面白いかなと思ったの。調べたの。11月15日から17日まで、3日間、サンリオピューロランド閉館っていうね、やってないのよ。もう行けねえじゃんと思ってさ。でもね、なんか、じゃあ違うテーマパークでね、じゃあ一人でディズニー系行くとかって思うと、まあ、ディズニーはまたちょっと違うのかなと思ったりするしさ。だからもうちょっとね、なんかサンリオピューロランド行けないなと思って。じゃあ他何すんのっていう話なんだけど、まあ、でも思いつくのなんてさ、やっぱりね、なんだろう、やっぱり日常してることぐらいしか思いつかなくて。日常してることの中で、一番好きなものをピックアップして、それを一日にね、まとめて、で、それをやるとかっていうぐらいしか、なんか有意義な誕生日って迎えられないのかなってちょっと思って。で、そこでちょっとやっぱ思ったのは、まあ、ここ最近だとね、この間言ったマッサージとかさ、自分の体をね、癒してあげたい。もあるからさ、マッサージ行くとか。で、いつも通りね、ラーメン。で、ラーメンも、いつもはね、新しいお店を探して、そんで行きますけど、最近お気に入りのね、ラーメン屋さんもありますから、まあ、一番好きなラーメン屋さんに行くとかね。で、あとは、カフェ。まあ、カフェはね、まあ、いろんなところ巡ってもいいんだけど、やっぱり先週もちょっとお話ししましたけどね、世界に6店舗しかないスターバックスのカフェが、まあ、うちからね、結構近いところにあるからさ、まあ、そこに行くとか。で、あとは誕生日だからケーキ。ね。で、ケーキは、うちの最寄り駅にね、シャトレーゼができたからさ。で、そこで買ってね、ケーキ食べてもいいし。あとは、誕生日プレゼント。自分へのご褒美。で、まあまだ悩んでね、悩んで買ってないですけども、ホワイトハウスコックスの財布。高えんだよな、今。本当にさ、仮想通貨のリーマンショックをね、直で食らってるタイミングで、金ねえんだよなと思って。41万マイナスになってるのに、そこで4万円ぐらいの財布買えるかってね、話ではあるんだけど。ねえ、もう仮想通貨やってなかったらね、ホワイトハウスコックスね、の財布10個買えたんだけどってね。そんな話もありますけどもね。まあそれはもう知らんって話なんですけど。とかね。で、あとは、まあやっぱりちょっと気持ちをね、一回切り替えるためにも。ね、42歳気持ちよくね、なんか始めるためにも、ちょっと部屋の掃除をするとか。なんかでも、誕生日なんてそんなもんじゃないと思って。対してね、なんかこれってのはないんだけど、でその中にですよ。でさっき言った江口久志先生のその展覧会というかね、展示会があって、それが千葉県立美術館でね、ちょっと名前があれなんだけど、あるかな、江口久志イラストレーション展、彼女。世界の誰にも描けない君の絵を描いているっていうのがやってるの。な、これ行こうかなと思って明日。明日か明後日かわかんないけど。誕生日ね。まあ、せっかくね、このタイミングでね、ストップひばりくん読んで、江口久志先生に触れ合ったわけだから、だから誕生日だしね、ちょっと千葉だから遠いじゃない。平日行くのもしんどいからさ。まあ、連休だからこそね、行けるかななんて思って。で、そしたら、帰りにね、 千葉のラーメン屋さん行くってのもありじゃない？一つ。好きなね、ラーメン屋さんあるんで。裏武蔵屋。ね。まあ、もちろん千葉行ったら、千葉のね、杉田屋さん、すごい好きなんだけど、でも杉田屋さんは、なんだろうな、行こうと思ったら行けるというか、なんか機会があったら行ける気がするんだけど、裏武蔵屋って、ちょっと、行く機会がなくてなかなか。で、この間すする TV の方でもね、裏武蔵屋出てね、ほんと今勢いあるお店。今家系で一番勢いあるって言っても過言じゃないと思うんだよね、裏武蔵屋って。西千葉にあるね、裏武蔵屋。ほんとにすする TV にも出るし、グラニフの、ね、T シャツのグラニフとね、コラボしたりとか。ほんとになんか、今すごく話題のお店で、裏武蔵屋。だそこをね、西千葉にあるからさ。ね、ちょっとその、江口久志店の帰りにね、食べに行くこともできるかな、なんて思う。そうしたら結構ね、理想とする誕生日の過ごし方、なるのかなと。まあ、その辺はね、来週、ちょっとお話ししていきたいと思いますけどもね、どんなね、誕生日を過ごしたんだいっていう話はね。ただやっぱ泊まりとか旅行とか、そこまでのことは今回はできないかなーなんてちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じの。ねえ、ちょっと誕生日をね、どう過ごそうかなんて話でね。まあ、ちょっと計画は少ししていますよ、という話なんだけど。で、あとは、今週他のお話なんだけど。あのね、最近ちょっとお気に入りのね、ラーメン屋さんがあるなんて話を今ちょっとしたんだけど。で、そのお気に入りのね、ラーメン屋さんってどこなのっていうと、まあもちろん裏武蔵屋もね、すごく気になってはいるしね、近々行きたいなと、もしかしたら明日行くかもしれないって話もあるんだけど、あの、先週行った、荻窪にできたね、新しい家系ラーメン、麺屋寮っていうね、お店があるんだけど、やっぱここがね、俺結構ここ最近で一番好きで。で、今週も行っちゃいました。2週連続で麺屋寮ね、行ってしまいました。やっぱ行っちゃうよね。土日とかはすっげー混んでると思うから行けないけど、まあ俺平日休みだからさ、1日ね。水曜日休みなんで、だからこの日には行けるかなと思って。で、行ったわけ。で、着いたのが11時オープンなんだけど、11時半ぐらいに着いて。したらさ、平日だよ？水曜日だよ？ 11 時半だよ？お昼前だよ？ 15 人並んでる。荻窪だよ？ちっちゃい店だよ。8人ぐらいしか入んない店なのよ。15人並んでんのよ。もうその時点で。いや、もう止まんねえなと思って。この人気誰にももう止めらんねえなと思ってさ。で、15人待ちでも並ぶよ、もちろんね。食べたいから。で、お店入ったのが12時10分。40分ぐらいかね。ちょっと待って。で、中入ってさ。で、食券でね、買うわけよ。お好きな麺をね。で、俺今回は、チャーシュー麺の大盛りにしようと思ったわけ。したらさ、大盛りがないのよ。大盛りの、食券が全部売り切れになってんの。多分意図的に大盛りは提供してないんで多分今。っていうのも人が来すぎちゃってて麺がねなくなっちゃうのよ。で朝11時からなんだけどもう夕方には麺がなくなっちゃって閉店すんのよ。店閉めちゃうの、その時にね。だから15時ぐらいまでしかやってないのよ、その店。だから、大盛りにするとね、多分 1.5 玉とかになるのよ。そうするとさ、提供できる人数も減っちゃうわけ。そうするとさ、並んでもらってもさ、食べてもらえないっていう現象が起きちゃうから、だからちょっと強制的に、大盛りはなくしたんだと思うんだよね。で、並盛りだけにして、より多くの人に、ね、並んでも食べられるようにね。で、しようっていう多分、 ことなんだと思うんだけど、なので今回はまあ、残念ながらね大盛り食いたかったけども、並盛りのチャーシュー麺頼んでさ、やっぱうまいねー、うん、やっぱりうまい、ここ最近で一番うまいね、ほんとね。都内で食べる、うん、家系ラーメンの中でもほんとトップクラスだと思う。またね、改めてね、そのトップクラスっていうぐらいだからね、他にもね何店舗かあるけども、そこもしてもう一回ね行かないとわかんないなと思うけど、例えばね、その蒲田にあるひいきとかね、もう一回ちょっと行かないとねわかんないなと思うけど、でもやっぱここ最近で食べたラーメンの中では、うん、ベストかな、麺や量ね、ちょっとまた行きたいなと思って。ただ明日はね、明日っていうか今日のこの誕生日は裏武蔵屋かな、わからんけどもね、まあ、千葉行くんであれば裏武蔵屋も寄ってくる。でも結局ね、朝起きたタイミングがね何時になるかわかんないんで、それによってはね千葉行かないって選択肢もあるんでね。遠いんだよ千葉、やっぱり1時間半ぐらいかかるじゃん、千葉のね、なんかそういう場所に行くのにさ、小旅行よ1時間半って。でもまあまあ1時間半ね、別に車に揺られてだったら酔っちゃうからさ、ちょっと何もできないんだけど、電車だと酔わないからさね、それこそ、ね、ワンピースとか読まないといけないからね、俺もね、だワンピース読んだりとかね、まあ、時間はいくらでもね、まあ、使いようがあるんでね、いいんですけども、まあ、そんなんで、ねえ、ちょっと、ラーメン食いたい。ねえ。もう最近、すごいラーメンの画像を見る、ね、ラーメンの写真を見るのがブームでさ、寝る前とかさ、ツイッターとか、まあ、ツイッターで検索がもう家系ラーメンって検索して、で家系ラーメンね、いっぱいみんな写真投稿してるわけよ。その写真を見てるとかね、寝る前。これうまそうだなーとか、ね、あ、この店うまいよなーとかね。で、ずーっとそれ見てる。とか、これまで食べた俺のラーメンね、iPhone の中のね、写真のフォルダーに入ってるからさ、それ見たりとか、あれこの店ってどこだっけとかね、このラーメンってねどこの店のやつだっけとかね、なんか見ながらさ思ったりとかしてとかやってる。寝る前に何やってんだろうと思うんだけど、なんかもうラーメンの写真を見るだけでちょっと幸せな気持ちになれるようになってきた。そのぐらい今ラーメン好きだわ。やっぱり昔から好きだったけど、やっぱラーメン好きだわ。うん。見てるだけ楽しいね、ラーメンね。うん。食べなくても楽しいわ。見てるだけでね。まあもちろん食べたらもっとね、楽しいんだけど。見てるだけでもいいなって思える。なかなかないよね。例えばさ、ね、巨乳とかさ、美少女とかさ。それで検索してね、ツイッターとかで見るんだったらわかるよ。家系ラーメンって検索してさ、ラーメンの画像を見てるってさ、ちょっとね、言ってんなぁと思うけど。まあ、そんな昨今。で、でもま、ちょっとラーメン食いすぎて、正直ね、太ってきてんのよ。まあ、ラーメンだけじゃないんだけど、ラーメン正直そんな食ってないか。週に1回とか 2回だからね、言うほど食ってないんだけど、やっぱそれ以外のもの結構食ってんのよね、日常的に。晩ご飯とかさ。で、あと、間食もしちゃうしね、俺ね。だからね、ついこの間まで62キロぐらいだったと思うんだけど、で、まあ、60キロ一回タッチして、で、ちょっと戻ってきて、62キロぐらいでね、落ち着いてたの。なんだけど、いや、ここ最近、なんかやっぱりね、思った以上に食ってたなと思って、体重測ったのよ。11月10日、木曜日とかかな?の時点で、体重がですね、66.5 キロあったのよ。ちょっとね、来てんのよね。ヘビー級になりつつあったのよ、また。ちょっとリバウンド中だったね。食いすぎちゃってさ。で、運動してないで食っちゃってるから、 食事制限で落としたものをね、食事食ってりゃそれは太るよって話でさ、66.5キロか、これはやべえなって思ってるさなか、ちょっと一個ね、LINE が来て、で誰から LINE が来たかっていうと、結構その連絡をしてなかった人から来たんだけど、っていうのがね、あの前々職、まあ、いわゆる私がモバイルコンテンツディレクターとしてね、働いていた、まあ、通称ね、ジャストアイデア株式会社ね、もうよくわかりませんけどもね、うん、まあなんかアプリの開発したりとかさ、なんかいろいろやってたね、私が一番ちょっと息がっていた時期に働いてた会社があるんだけど、でそこの同僚の女の子から LINE が来て、え、パルさんそんなね、女の子から LINE とか来るのってね、話なんだけど、いや来るのよ。ただ LINE 来たの3年ぶりなのよ、それで。何の LINE なのって話なんだけど、俺も久しぶりだからさ、なんかあれ LINE 来たぞと思って LINE 見たわけ。そしたらね、お久しぶりですっつってね、 LINE 来て、内容が何かっていうと、あの、私たちと結婚しましたとっていうね、女の子から LINE が来て、で今度結婚式をして、であと二次会もしますと。でその時、あの、ぜひ結婚式の二次会ね、来ませんかっていう、そういうお誘いがあったわけで、まあ、その日ね、ちょっと予定ほんとあったのよ、釣りに行くっていうね、前々からの予定があって、だから釣りあるからな、どうしようかなと思ったんだけど、でもそんなさ、わざわざね、3年ぶりぐらいにさ、 LINE くれてさ、ね、結婚式の報告とさ、まあ、結婚してて報告とね、で二次会あるからさ、ね、よかったらね、ぜひ来てくださいっていうさ、お誘いをねしてもらってさ、で理由が釣りがあるから行けないなんていうのはちょっとね、どうかななんて思ってさ、でラジオ的にもね、まあ、ラジオでどこまで喋るかもあるけどね、その喋っちゃいけない話だから、そんなんね、プライベートの話だからさ、あれだけど、ただやっぱりなんかちょっと新しいことというかさ、ね、このマンネリしたこの日々の生活にちょっと風穴を開けてくれんじゃねえかなと、結婚式の二次会はと思って、でね、釣り行く予定だった友人にさ、一報入れて、釣りの日ちょっと動かせないかなって、で動かしてもらって、で結婚式のね、二次会、あのスケジュールね、調整できたからね、行けるよっつって、で行くことになったんだけどさ、でたださっき言った通りですよ、俺もう太っちゃってんの今、 66.5 キロあんのよ。だから前にね、買ったその結婚式用のスーツっていうの、礼服じゃないけどね、ちょっとパーティーに着ていけるようなスーツがあるんだけど、入らないわけよ。 66.5 じゃもうな、北斗の拳みたいになっちゃうわけ、バリーみたいになっちゃうわけ、来た瞬間にね、服破けちゃうわけよ。俺の胸の北斗姿勢がね、輝いちゃうわけ。それまずいわけじゃん。だから痩せなきゃなと思って。で、いつ、その結婚式の二次会あるのって言うと、11月の26日なのよ。2週間あるのね。ちょっと早いんだけどさ、もう少しなんか、ね、時間空くかなと思ったんだけど、2週間ね、2週間後にありますよって話で、だからさ、それまでに痩せなきゃいけないわけ俺ね。 66.5 からどこまでっていうと、だから言ったら62キロぐらいまでは落とさないと、多分スーツ入んないと思うんだよね俺ね。なので、いや、本格的にちょっとダイエットしなきゃなと思って、なんでそんな誕生日にラーメン食ったりカフェ行ったりケーキ食ったりとかはあんまできねえなと思うんだけど、でもね、ちょっとまあどのぐらいね、ちょっと食べてもいいのかちょっとわかりませんけども、 まあ、ラーメン一杯ぐらいだったらね、大盛り食べなきゃいいんでしょ？中盛りだったらセーフでしょ？中盛りチャーシュー麺だったらね。で、その日他の何も食べなきゃいいわけでしょ？ラーメン以外ね。って考えれば。で、あとそのね、その他の一週間ぐらいはね、何も、なんか、そういうカロリーの高いもの食べなければいいかなと思って。で、まあそんなんでさ、そういうちょっとね、先週の木曜日ぐらいからですか、若干ダイエット習慣というかね、2週間の集中コースで、やんなきゃと思って。で、始めました。久しぶりに腹筋したりとか、ちょっと懸垂したりとかしまして、で、食事もね、これまで本当に、量を食べちゃってたのよ。例えばね、最近は焼きそばにハマってたのよ。袋の焼きそばあるじゃない？あのカップ焼きそばじゃなくて、マルちゃんみたいな袋の焼きそばあるじゃない？あれ、肉のハナマサだとさ、5袋入って、160円ぐらいなのよ。だからさ、あの、1食でね、3袋ぐらい食っちゃうのよ。結構量あるよ。で、しかもあの、なんていうの、その、焼きそば麺。ちょっと油が結構あるんだよね。だカロリーも高いのよ、あれ。で、炭水化物じゃない？で、それにプラス、ね、卵とかさ。なんか、野菜食わないのよね。もう、もやしとかも入れないからさ。もう、酢の麺ってさ、酢が一番美味しいじゃん。うどんもそうだしね。酢の焼きうどんが一番うまいし、焼きそばも、酢焼きそばが一番美味しいのよ。で、そこの、ね、フライパンで、ね、焼きそば作って、で、完成したら、フライパンのね、ちょっとね、片方に寄せて、空いたスペースで、卵をね、ちょっと、焼いて、っていうさ、ちょっとしたあの、焼きそばセットをね、作ってさ、毎日食べるわけ。太るよ、そりゃね。毎日3玉食ってりゃ太るよ、そんなね、晩ご飯にさ。結構な量なんだからね。つうわけで、ね、ガンガン太ってたけども、その辺もね、ちょっとね、少しずつだけども、一気には減らせないからさ、やっぱりお腹空いちゃうからね。で、徐々に減らし減らしで、ま、今日とかは、もう、野菜、うん、なんていう、野菜ミックスみたいなあるじゃない？その、キャベツの野菜ミックスみたいな生野菜のね、千切りみたいなあるじゃない？あれと、ちくわ。で、昔のダイエット食事に戻ったんだけどさ。で、やってって、なんだかんだで、その木曜日ぐらいから、今日まで、ね、だ、11月10日の時点で 66.5 キロだったんだけど、本日11月14日、まあ、昨日だね。ラジオ始める前のタイミングで、63.9 キロ。一応ね、2.6 キロぐらい、落ちました。まあ、言ってもね、66.5 キロの時は、もう結構お腹の中にもね、うんことか溜まってたし、で、ご飯も食べたばっかだったりとかもしたんでね。まあ、結構、まあ、ピークではあったんだけど。でもね、ちょっと、気をつけるようにしてね、63.9 キロまで一度今落としたから、で、こっからね、26日まで、あと12日ありますから、なんとかはなるでしょう。62キロ切るぐらいまではね、あと2キロ減らせばいいから、2キロきついな。12日で2キロって結構ね、ヘビーだけど。で、もうちょっとね、食事制限と、まあ、腹筋とね、懸垂だけじゃ持ちないなと思って、久しぶりに走ったわ、夜中。ね、マラソン、ね、俺、結構、なんだろう、夜ね、マラソンしたりとかってのをよくやってたんだけど、昔は。ここ最近全然走ってなくて、でもね、やっぱりちょっと、走ろうかなと思って。やっぱ有酸素運動がね、一番痩せるからさ。だから走ろうと思って。で、携帯に入ってるね。ナイキのさ、その走るアプリがあるんだけど。で、それ起動したわけ。したらさ、 その、毎回ね、その記録を取ってたんだけど、今まで。最後に走ったのがさ、なんと、2年前の12月っていうね。正式に言うと、1年と11ヶ月前に走ったのが最後で、それ以来、俺、一回も走ってないのよ。すごくないと思って。いや、本当に、運動してないんだなと思って。途中途中ね、その、卓球サークルに参加したりとかもあったけど、もうちょっと自主的に、ね、夜走ったりとかしてたわけだよね、昔はね。ちょこちょこしてたと思うんだけど、ほんと、この2年間全く走ってなかったのよ。そりゃね、その、体疲れやすくなるよ。って思った。食事制限だけでね、もちろん体重は落ちるよ。だけど、やっぱりね、なんだろう。それダイエットって部分ではいいかもしれないけど、体が疲れやすい疲れやすくないとか、そういうところにフォーカスすると、やっぱ多少なりともね、運動やっぱしないといけないね。って思ったわ。だって2年前は、もう少し体力あったもの。その、運動の体力じゃなくてね、生活の体力。今何やってもすぐ疲れちゃって、すぐね、横になりたくなっちゃうから、それはまずいのやっぱり。ね、生きてるんだか死んでるんだかわかんないです、そんなのさ。だからやっぱり、ね、もう42歳はってさっき話したけど、やっぱ疲れにくい体を作るっていうかね、そういう年にちょっとしていかないといけないなっていうのをちょっと思った。うん。だからちょっとマラソンね、久しぶり、まあ、言ってもね、そんな距離走んなかったですよ。2年ぶりだからね、言ってもね。だから、4キロぐらい。30分で4キロぐらいかな。走って。久しぶりだからね、十分なんだけど、それでもさ。まあ、十分ね、まあ、走れたかなって思うし、十分汗かいたしね。まあ、初日としては十分かな、というところだったんだけど。で、走ったところが、まあ、うちから、どこまで走ろうかなと思って。で、この間行った、その、スターバックス、リザーブロースタリー、ね、世界に6店舗しかないね、中目黒にあるスタバ。まあ、そこまで走るっていうのもありだなと思ったの。多分、歩いて25分ぐらいだから、ね、歩いてだから往復でね、50分、の距離だったら、マラソンしたってね、まあ、30分ぐらいで行けるんじゃないかなと思うから、まあ、その辺もいいなと思ったんだけど、だいたい距離感も分かっちゃってるから、ちょっとね、下北沢。もう下北沢もね、そんなうち遠くないのよ、言っても。その小田急線とかで行ってもね、一駅、二駅、三駅ぐらい着くのよ。近いし、と思って。で、ね、自転車とかでも別に行けるんだけど、でもなんか行くとき、下北沢行くときって、結構電車で行くし、基本的に電車だし、歩いて行こうとまでは思わないし、で、自転車で行こうとも思わないんだけど、で、時間も測ったことなかったからね、走ってどんぐらいで行けるかとかね、わかんなかったんで、まあ、せっかくだから、ちょっと下北沢まで走ろうかなと思って。で、昨日だよね。昨日の夜、下北沢まで走ったの。したらさ、片道2キロしかなかった、下北沢まで。近くねと思って。うちだからすごいね、いい場所だよね。今住んでるところ。下北沢2キロで着くんだぜ。走ると15分だよ。片道。なかなかないよね。普通に、だからマラソンコースで、下北沢も行けるし、中目黒も行けるんだよ。で、言ったら表参道とかの方まで行けるんだよね。頑張れば。だからさ、すごくいいとこ住んでんなと思った。場所はね。うん。地域はエリアはね。うん。建物はわかんないよ。ね、建物はなんかもうね、ワンルームだからさ。いいも悪いもないんだけどさ。でもね、だから、俺なんか、思ったよりも下北沢近くてさ、2キロしかなかったらね、まあ、歩いたら、30 分、35分、40分くらいかかっちゃうかもしんないけど、でもね、近いよね。チャリで全然ね、日々行ける距離だなと思うし、終電逃しても歩いて帰れるし、って思うと、俺なんかね、その、ここ最近行きつけの店を作りたいとかね、いろいろ思ったりしたんだけど、で、職場がね、新宿だから、新宿とかでね、なんか、通える店とか、作ったらいいのかなーなんて思ってね、夜中にね、仕事終わった後、新宿の街を徘徊したりとかしてたけど、新宿じゃなくて、下北沢でよくねーと思って。普通に。新宿は本当に人が多くてさ、多すぎるのよ、ちょっとね。過剰に多いのよ。だから新宿はちょっとないなと思って。で、うちの近くはどうかなって思うと、ちょっとお店が高いんだよね、全体的に。住んでるエリアとしてね。だからお店が高いから、そんな毎日のように通えるかって通えないわけよ。でもそれ考えると、下北沢って、貧乏、これ偏見よ。ね、貧乏な劇団員が結構いるイメージなわけよ。だからそんなに高くないと思うのよ、お店的にはね。まあもちろんピンキリだけど。安くて美味しい店いっぱいあると思うのよ。で、しかもね、歩いても行けるし、2キロしかないんだからね。まあ行きは電車で行ってもいいし、まあチャリで行ってもいいし、まあ帰りがね、飲んじゃったりとかしたらね、チャリ乗れないからあれなんだけど。でもね、行きは電車、帰りは歩きとかね。そんなんでもいいんだけどさ、だから下北沢に結構、入り浸ってもいいんじゃねえと思って。なんてことをちょっと私思いまして。ねえ。下北沢、意外とホームだったっていうね。近いよね、2キロね。言ったらだって俺、昔ちっちゃい頃、小学校が遠かったのよ。ね。引っ越ししてさ、小学校4年生で引っ越ししてね。で、まあ、田舎の方に引っ越したわけよ。埼玉のね、田舎の方に。で、そこから家から、小学校までの距離が、多分2キロぐらいあったんだよね。遠いのよ、本当に。でもな、2キロぐらいあった気すんだけどな。でもそんなないのかな。意外とあった気すんだけどな。ちょっと改めてね、ちょっと、実家帰った時にはね、なんか測りたいと思うんですけど、小学校までの距離ね。まあ、でもそのぐらいよ。めっちゃめちゃ遠かったなーって思うような小学校と同じぐらいの距離よ、下北沢。だ近いのよ。もう学区内よ、言ったらね。だからね、なんか、リスナーの方、ね、下北周り住んでる方、ね、下北興味あるよなんていう方、いらっしゃったら、ね、下北で飲もうよ。夜な夜な。いいよね。で、帰れるしさ、別に俺。ね。みんなが帰れるかどうかは知らないよ。まあ、近所だったらね、帰れると思うし。だからさ、まあ、別にね、終電逃してまでね、飲もうとは思わないけども、本当になんか、休みの日毎休み、下北沢。でもいいよね。って思うけど、ラーメン屋かな。だ超美味しい家系ラーメンの店が下北沢にできたら最強。毎週のようにね、毎休み下北沢行くね。でも今は荻窪ね、麺屋寮があるからね、まあそんな感じなんですけどね。で、まあそんなわけでちょっとね、ダイエットね、まあ結果ダイエットの話だったんだけどさ、ね、ダイエットでマラソンで下北沢行ったって話なんだけど、だそんな感じですよ。なんで、まあ、あとね、12日の中で、2キロぐらいね、ちょっと痩せないといけないんで、ちょっとラーメン食ってる場合じゃないかなと思うけど、まあ、1日ぐらいね、いいかなと思うんで、チートデイはね、週1ぐらいあってもいいと思うんで。まあ、明日のね、誕生日と、ね、ケーキも食っちゃうから明日。大丈夫かな？ねえ、ダイエット中なのにね。で、あと多分来週の、釣り ね、まあ、その2日間ぐらいはね、好きなもん食べてもいいかなと思う。ちょっとね、量はね、考慮しながらですけど。で、それ以外は、ちょっと、食事制限しつつね、あと運動もして、で、マラソンして、で、なんとかね、目標のね、スーツ着れるぐらいにね、なりたいなと思ってますんで。まあ、ちょっとね、まあ、そんな、結婚式の二次会、久しぶりなんでね、俺もね、結婚式関係に参加するのがね、なんでちょっとワクワクしますけどもね、まあ、どんな感じだったかなんていうのはね、まあ、2週間後、ね、ラジオの方でもお話ししたいなと思いますからね、まあ、そんな感じでしょうか。じゃあ、あとはね、今週あった話もいろいろありますが、あとちょっといただいてるお便りもあるからね、ちょっと読んでいきましょうか。いただいてますお便り、ラジオネーム、ひろじゃんさん、パルさんこんばんは。改めて誕生日おめでとうございます。転職なのか彼女を作るなのか、ぜひ42歳になった抱負をお願いします。これからの将来設計もできたらお願いしますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、まあ、42歳、本当は41歳のうちに彼女を作る、まあ、結婚する、まあ、これ考えてましたけど、まあ、これはちょっと残念な結果に終わったなと。まあ、今年中にね、2022年のうちに、まあ、せめて彼女作るなりね、結婚するなり、ね、あと1ヶ月半ありますから、まあ、諦めることなくて頑張っていきたいと思いますけども、まあ、そんなね、彼女はね、彼女で42歳っていうか、まあ、来年だよね。2023年は、ちょっと転職をね、考えてはいます。やっぱり、まあ、全部繋がるんだけどね。契約社員で今働いてますけど、契約社員じゃ婚活もできんよ。うん。まあ、収入の面っていうよりも、そういう、雇用のされ方だったりとか、やってる仕事っていう部分で、多分今ぐらいの年収だとしても、やっぱ正社員だったりとか、例えばやる仕事によって、まあ変わってくると思うんだよね。なので、やっぱり転職をちょっとしないと、婚活自体もやっぱりきついのかなとはすごい感じました。今年1年ね、頑張ってきて。婚活いっぱいやったけどね。今年より婚活関連にいくら使った？結構使ったよね。パーティーね、なんかそういう、まあ、相席屋だったりとかね、ザ・シングルだったりとか、普通に婚活パーティーだったりとか、あとマッチングアプリとかね。普通に10万ぐらい使ってるよね。リアル。結構使ってるよね。何の成果もあげられませんでした。つってね。悲しい結果になってます、けどもね。まあだからそんなんで、来年は、転職、かなと思ってます。一番いいのはね、転職じゃないんですよ。自営なんですよね。独立。うん。で、これは、将来設計になってくるんだけど、やっぱりね、せっかくやってるんだからっていうのもあって、なんか、やりたいよね。その、長くやってきてるポッドキャストだったりとか、わかんないけど、別枠なのかもしんないけど、音声メディアで、やっぱ食っていけるようなことをしたいよ。言ったらね。だから、将来設計はそこかなと思ってて、どうなるかわかんないけどもね。これとはまた別枠でやると思うんだけどね。だってこれはさ、もうさ、お金は稼げないよ。童貞ネットは。ね、毎週、ね、2時間やろうが何にしようが、もうこれはお金稼げないもんだよ、多分。だから多分別でやるしかないと思う。で、別で、なんか食ってく方法。ってのがやっぱし、ね、いろいろあると思うんで、だから、多分、俺は、仕事で、輝けない タイプなのよ。なんかね、ちょっと思ったの。仕事するじゃん、みんな。いろんね、だってもうみんな仕事してるわけだよね。まあ、無職の人もいるけども。でも、大概の人が、ね、大人になったら仕事するわけじゃん。働くわけじゃん。で、お給料もらうわけじゃん。で、仕事をする中で仕事で輝ける人って、いるよね。多分、みんなの周りにもいると思う。ね、もちろん、ね、リスナーの人自体がね、輝いてる人もいるかもしんないけど、輝いてなくても、周りの人がね、仕事して輝いてる人いると思うよ。でも俺思うのよ。仕事で、輝ける人と、仕事で輝けない人って絶対いると思うのよ。で、俺は多分仕事で輝けないタイプなのよ。ま、わかんない。輝けるかもしれないよ、もちろんね。それは多分無理してんのよ、すごく。って思うから。だから、いわゆる一般的なね、その雇われて、労働して、働いて、それで輝けるかって言うと、俺は多分輝けないタイプ。すごい無理しないと無理だし。その無理は、後々ちょっとしんどくなってくるから、うん、ちょっと俺は少し今諦めてんのね。仕事に対しては。仕事では輝けない。もう諦めて、じゃあ仕事以外で輝きたいって思うわけ。したらどれで輝けんのって言うと、やっぱり長くやっているこの音声配信ってやつで輝きたいなと思うわけ。だから、音声配信で独立するっていうね、ことをやっぱ目指してやんないと、せっかくね、生まれてきたわけだし、で、そういうチャンスが今ちょうど来ている時代でもあるしね、15年やってきてね、ようやく時代がね、音声配信でも少し食っていける人が出てきたわけだから、だからそこ目指して、ちょっと一丁ね、なんか、やってみるのもいいのかな、と思ってる。で、42歳。なんとか、今の仕事を、まあ、続けながらなのか、辞めるのかわかんないけども、その音声メディアの音声配信でね、ちょっと食ってけるように、もがく。またもがくっていうぐらいの夢じゃね、結局なんか、どうにもならないような気もするけどもね。でも、なんか本気でそこを目指すっていうことは、本当にもう、その言ったらね、15周年ですからね、今年でね。だから、チャレンジするのはね、一つなのかなと思ってる。そんなところじゃない?で、そうすればだよ。その、独立なわけじゃん。まあ、法人立てるかどうかわかんないけど、まあ、個人事業主としてはね、多分やると思うのよ。食っていけるようになったらね。そしたらさ、いいじゃん。あの、正社員として叩かなくていいじゃない。婚活するときに。何してる方なんですかって言われて。そしたら、会社員ですとかね。非正規ですとかね。そう言わなくていいわけよ。あの、音声配信メディアで、自分で、で、そういうのやって、それでちょっと稼いで食べてますみたいな。言えるわけじゃん。ね、独立して、ね、やってます。事業を立ち上げてやってますと。事業主です。っていう話できるわけじゃん。それだったら、ね、普通のもう正社員とかで戦ったらもっと周り強いのいっぱいいるんだから勝てないよ。でも、自営だったら、そのフィールドにはね、上がらなくて済むし、とか考えると、で、俺が働きたくないって言ったらあれなんだけど、労働っていうのがすごく向いてないのはもう分かってっから、本当にさ。だから、ね、自分が労働だと感じないような仕事、っていうのは、やっぱそういう方面なのかなーって、ね、ちょっと思ったりするんだよね。だ続く続かないはあるけど、なんか、突破口を目指してね、やっていきたい。まあ、そんなのが、20、 じゃね、30、40で、お前何歳なんだって話なんだけど。20から始まってね、40になりましたけど、今ね、42のね、今年のちょっと目指すところかなと思ってる。そんな話かな。早いよね。俺だってラジオ始めたの20代だぜ。20代から始めて42になっちゃってんだからさ。やばいよね。27から始めてんだ。27? やばいよね。結構こないだだよね、始めたのね。27歳 ?42? やばいだろ、ほんとに。笑っちゃうね、ほんとね。何が起きたんだろうね。恐ろしいね、ほんとね。時代が経つの早すぎるわ。まあ、そんなね。42歳の抱負じゃないけどもね。まあ、そんな目指すところは、ちょっと今夢物語ではありますけどもね。そんなことをちょっと思ったりしました。じゃあ他にもいただいてます。お便りいただいてるので読んでいきましょう。ラジオネームどうも僕ですさん。まず、誕生日おめでとうございます。ますますの発展とご多幸をお祈りいたしますが、いつでも会いに行ける身近なパルさんとして、リスナーに寄り添う放送を引き続きお願いします。ところで、ツイートで、ね、ツイッターのツイートで、下北沢に行かれたみたいですが、行く道中や下北沢で面白い体験はありましたか？大都会東京であれば深夜を行き来する人の数も多いと思います。深夜に道を聞かれるとか、女性記名称を大声で歌うとか、赤いオープンカーの屋根が故障して閉まらないとか、何かしらハプニングがあれば教えていただければと思います。お便りいただきました。ありがとうございます。ね、赤いオープンカーの屋根がね、故障して閉まらない。タイムリーなネタをね、ぶっこんでくんなと思うけどね。何がタイムリーかは、そのうちわかります。ね、別に俺に降りかかった話じゃないけどもね。皆さんがそのうちわかるかなと思って。ああ、あの話だったんだってね。わかると思うんですけど。ね、下北沢ね。特にね、下北沢の駅に着いて、もう往復するだけだ。ただね、タッチして帰ってくるだけのね、マラソンコースだからね、言ってもね、下北沢はね。だから何もしてこなかったんですけども。でもまあまあ、なんか楽しそうだなと思って。終電が終わってるぐらい、終わるタイミングぐらいかな。12時半ぐらい、0時半か。ぐらいのタイミングで、ちょっとね、マラソンしてましたけど。全然飲み屋とかはね、賑わっててね、楽しそうだった。なんか終電逃してね、飲みたいよね。そういうのが、楽しいよね。多分。まあ、次の日がね、俺起きれないから、あれだけど、だ仕事のね、次の日休みの時とかにね、仕事終わりで下北沢行って、飲むみたいな。それがいいな。まあ、下北沢友達いるしね。だから、深夜呼び出して、ねえ、ちょっと飲もうぜ、つってね。呼び出すことも可能かもしれない。わからんけどもね。なので、まあ、そんなんでちょっと下北沢もね、いろんなハプニングがあったら面白いからね、そうやってね。赤いオープンカーの屋根がね、故障で閉まらないとかね。夜道聞かれるとか、女性記名称大声で歌うとかね、いろんなやついるからね。そんなの起きたら面白いなと思うね。下北沢の飲み屋で常連になるっていうのが一番楽しいかもね。よくわかんねえね、バーとかに行ってね、緊張しながらっていうよりは、なんか下北沢のね、あの街の感じに馴染みながらね、背伸びせずに、で、毎週のように通って、覚えられるぐらいが、近所だしね、無理なく、楽しめるんじゃないかなと思って。言ったらさ、その、なんか三つね、俺は、その東京でね、やっぱ、おしゃれだなとかね、住んでみたいなって思ったところがあるわけ、三つ。それが、中目黒と、三茶と下北沢なわけよ。この三つが俺の中で、 やっぱりなんか、東京でおしゃれで一回住んでみたいみたいなエリアの全てなわけよ。でもさ、言っても俺中目黒ね、さっき言った通り、まあ25分だとまあまあ、ちょっと駅前まで届かないけど、まあ35分から40分歩けばね、中目黒なわけ。チャリだったらね、15分ぐらいで着くわけよ。中目黒にね。で、三茶も、言ったら15分、20分ぐらい、チャリ漕げば、三茶なわけ。で、下北沢も、ね、走って15分なわけ。足でね。足で走っても15分なわけ。チャリだったら10分ぐらい着くと思うのよ。だから、めちゃめちゃいいとこ住んでんな、俺な。うん。改めて思った。それを活かしきれてないわ、本当に。もったいないね。だから、ちょっと、ね、今、すげえ俺、恵まれてるんかもしんないね。こんな場所住めないよ、多分。なかなか。この金額で6万5千円っていう家賃で、下北沢、三茶、中目黒、全部、まあ、徒歩で行こうと思ったら行ける。まあ、時間はかかるけども、終電逃しちゃってもね、別に歩いて帰ってこれる距離でもあるし、チャリだったら全然行ける。で、さらに、渋谷の駅前までも行けるし、原宿の駅前までも行けんのよ。まあ、全部がね、ちょっと微妙に遠いは遠いんだけど。それでね、家賃6万5千円でさ、いいよね。すごいとこ住んでんな、俺な。ちょっとそんなことを思ったわ。42歳になってなんか、すべてに感謝。ね。感謝したがる年齢かもしれないね、そろそろね。うん。何事にも感謝っていう人いるじゃない。ね、本当に感謝してます、つってね。もう周りの友達にも感謝。家族にも感謝。仕事にも感謝。でも感謝しかないです、みたいな。なるね、俺もね。42歳はね。とうとう、そういう人間に。ね、感謝しないで生きてきましたから、私ね。本当に。ね、ダメな人間でしたから、今年はもう感謝して生きていきたい。ね、そんなことをちょっと思いました。ね、まあ、そんなんでお便りありがとうございました。じゃあね、あとはね、今週あった話をね、ちょろちょろと話してね、終わりにしていきたいと思うんですけども、あと今週はですね、何があったかな、ありました。ね。まあ、なんか、どうでもいい話一個あんだけど、本当に。まあ、いいや、どうでもよすぎるわ。ね、高円寺に行ったって話なんだけど、なんかねえかなと思って。なんか面白いことねえかなと思ってさ。で、高円寺っていうのもさ、ちょっと住んでみたい街の一つじゃない？さっき言ったね、三つのね、エリアの他にもね、高円寺、吉祥寺とかね、なんか、東京で住んでみたい場所トップ10とかやると、なんか入ってくるじゃない？だから高円寺で面白いところねえかなと思ってさ。で、荻窪にも近いわけ。で、麺屋寮があるね、荻窪。の隣の隣ぐらいの駅だからさ。高円寺でなんかね、いい感じだったらね、高円寺引っ越してさ、っていうのもありかなと思ったわけ。そしたら麺屋寮近くなるし、ね。ラーメン屋基準なんかよ、お前はって話なんだけど。そうです。ね、ラーメン屋基準です。話なんだけど。いや、そのぐらい麺屋寮がうまいんだけど。で、高円寺行ったんだけど、まあでもよかった、高円寺で。まあ何度か行ってるけど、改めてなんか歩いてて何でもあるね、やっぱね。本当にかゆいところに手が届くというか、唯一俺の中でちょっと足りないなって思ったのは、安い漫画喫茶がないっていうのと、あとは無印良品がないだけかな。あとはある、言っても他がね、他も本当に充実してるわ。生活する分には。で、ね、荻窪も近いし。すごくいいなと思って、高円寺ありだななんて思ったけど、今ね、さっき言った通り、改めてね、今住んでるところを考えると、今住んでるところは、 神リッチなんだよね。なんでも近いもんな。本当に。って考えるとね、ちょっと生かしきれてない、なくてもったいないなと思うけどね。まあ、そんなんがあったり、高円寺行ったりとかしましたけど、まあ、大してね、でもね、話のネタになったかっていうとそういうわけでもなく。で、あと今週あった話は、これも今週話しちゃうか、もう来週にする？もうね、一応2時間ね、経ってるからね。じゃあ、最後に、ね、もうこれは、ちょっと来週話すとして、じゃあ最後にもう一個だけ話なんですけど。まあ、私ね、こうやって今日誕生日迎えたわけなんですけど、で、うちの家族、ね、実家の家族ね、父と母がいるわけなんですけどね、兄弟いないですからね、私ね、一人っ子なんでね。父と母、誕生日近いのよ。我ら。全員この秋でね、誕生日を迎えるんですよ。10月と11月なのね。母が10月、父が11月なわけ。で、俺がね、俺も11月という感じなんだけど、で、この間母親がね、66歳になったわけ。で、もうここね、2年ぐらい会ってないわけよ。ね、コロナでね、なかなか実家帰れなくてとか、会って。この間は64だったのが66になってるからさ、結構年齢いったなと思って。なんだけど、父親がね、誕生日迎えたわけ。この間ね。75なのよ。数字の力ってえぐいなと思って。強烈だよね、75歳って。あのね、うちの父親ってすごくパワフルなのね。俺の親かっていうぐらいパワフルなのね。バイタリティがすごくってパワフルで、パワーがあって、で、まあまあ本当に、活力、ね、覇気がある、ね、そういう人なんだけど、まあじゃなかったらね、なんか不動産屋とかなんてできないと思うからさ、あれなんだけど、で、75歳でまだね、現役で仕事してるわけ。まあ、そろそろどうするかって話もあるんだけど、まあ、でもまだね、現役で仕事してると思うんだよね。でもさ、ですごい元気だからさ、年齢とかあんま気にしてなかったけど、数字で見るとちょっとね、75歳になったんだと思って。ちょっとね、あと5年で80じゃん？ 80 ってさ、昔で言ったら長老だからね。すごいよねと思ってさ。だから、俺マジでちょっと結婚しないとやべえなと思った。その親が健在なうちに結婚とまで言わなくても、せめて彼女、紹介できるような彼女、結婚前提で付き合ってるとかでも何でもいいんだけど、なんかそういう部分の親孝行、もう仕事は無理じゃんね。何の親孝行もできねえな俺な。仕事も安定しねえしねえ、異性もねえ紹介できねえし、孫も見せらんねえしみたいな。で、じゃあね、じゃあ俺がすごい元気かって言ったらさ、俺もそんな元気でもねえからさ、何も親孝行できないんだけど、ちょっと顔出すかって言ったら、コロナで顔出せねえってさ、何もできねえんだけど、でもやっぱりね、言っても親がさ、元気なうちに、ちょっと結婚なりなんなりでね、安心ってわけじゃないけど、喜ぶじゃん絶対。まあもちろん安心もすると思うしね。で、喜ぶし、俺もそういう姿見せたいしね、見せられてればね。だからさ、75。まあ母親が66ってのも結構ね。でも言っても俺、42だからさ。66って全然ね、普通じゃない。言っても、24歳。お母親が24歳の子なんだよね、多分ね。時の子だからさ。言ったら、 まあ、逆に若いかもしんない。俺の年齢で母が66歳って若いかもしんない。で、母と父って9歳離れてんのよ。だから、それ父親75になんだけどさ。いや、75ってなぁと思って。多分、父親の母親、だ俺のおばあちゃん。おばあちゃんはね、70前半で亡くなってる気すんだよね。そう考えるとさ、もうちょっと恐ろしいよね。で、元気だからわかんないけど、本当に父親が。わかんないよ。あの人、パッと見て、何歳に見えますかつって、75歳、とは言われないんじゃないかな。65歳は言い過ぎかもしんないけど、まあ、70行く前ぐらいじゃない ?68 ぐらいじゃない大した差はないか、うん、でもね、まあ、今のね、人はみんな若いからさ、おじいちゃんたちね。なんだけど、いや、もう、75なんだなぁと思って。ちょっとね、ちゃんとはできないけど、俺はさ、だけど、安心させてあげられる分、ね、ところは、あればね、喜んでもらえる部分があればね、なんか、そんなこと、元気なうちにね、だって、もちろん長生きはもっとするかもしんないよ。80、90、100、あると思う。だけど、じゃその間健康かっていうとね、今みたいにパワフルかっていうとそうではないと思うのよ。こんだけパワフルなのってあとね、言っても5年とかだと思うの。80歳ぐらいになってくるとやっぱりどうしてもね、まあ十分75でも衰えると思うけど、ここまでパワフルなのあと5年ぐらいだと思うんだよね。そっからは少しずつ、まあちょっと落ちていくのかなと思うわけ。だからさ、なんとかこの5年ぐらいで、ね、もちろんね、長生きしてほしいし、元気でほしいんだけど、うん、ね、どうなるかわかんないからね、この先はね。ほんとに年取れば取るほどね、なんか、その日その日がね、どうなるかわかんないからさ。なんだけど、75。まあ、親父がね、77。ぐらいまでにはね、なんとかしたいよな。だからもう、それこそね、偽装結婚でも何でもいいしね、いるでしょ?なんか、それ海外とかの人じゃなくてもね、親を安心させたいけど、相手がいない。ね、そんな女性もいるでしょ?利害一致したら結婚しませんか?ちょっと。親安心させるためだけで。愛がそこになくても。ねえ。それで親、喜ぶぜ。偽りの結婚だとしてもね。とかちょっと思いますけどもね。でも、本当に親が健在なうちにね、本当になんか、結婚したいなって、ちょっとね、年齢を再確認してね、ちょっと思いましたって話でした。皆さんもね、ちょっとなんか親の年齢とかね、改めて確認するとね、ちょっと震えるところはあるんじゃないですか。75は来たね。この間73だったからさ、その2年、このコロナの2年がえぐいよ、なんか。急に年取った感じするもんね。自分も含めて。だって親からしたらね、この間俺40歳になったばっかりの人だったのに、42になってるわけだからさ。ねえ、40歳ってことはね、ちょっと前30代だったって人じゃない?それが42になってるわけじゃない?親としても、おい、この安定しないやつもう42かよってなってるからね。だからもうお互い様なんだけど、そこはさ、思う気持ちはね、お互い心配っていう気持ちはあるんだけど。まあどうなっていくことやらですね。まあ42歳ね、今年の俺に期待ということでね。頑張っていきたいと思いますけども。まあ、そんな感じでね、今日は、まあ、いろんな話しましたけどもね。まあ、一番何にせよ、誕生日、42歳になりましたっていうことでね。まあ、これからね、また頑張っていきたいと思いますからね。また一年ね、ちょっと42歳の私ともね、長くお付き合いしていただけたらと思っております。 じゃあそんなんでね、今週今日ね、この辺で終わりなんですけど、来週はね、11月の21日月曜日、また22時からね、ツイキャス、YouTube ライブでね、生放送していきたいと思いますんでね、よかったらまた遊びにね、来ていただけたらと思います。まあそんな感じでしょうか、ね。まあちょっとあとはね、このラジオ終わった後はね、まあちょっと明日どうするか、ね、いろいろ考えながらね、寝たいと思いますけどもね。ほんと明日ちょっと早く起きたらね、いろいろ行動できると思うんで、せっかくね、2連休、平日2連休でね、誕生日だからね、ちょっと充実したものにしたいなと思うんで、なんか寝て終わらないように、ね、ちょっと気をつけたいなとは思っております。じゃあそんな感じで、ね、まあ、今日もちょっと長いお時間でお話しさせていただきましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあね、またね、来週もね、聞いていただけたら嬉しいなというところでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあまたね、42歳、ね、頑張っていきたいと思いますんでね、またこれからもよろしくお願いしたいということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあまたね、次回お会いいたしましょう。さよなら。